ということでカルチャー日記脱出計画、本日が、2025年の9月28日ということなんでございますが、高島くん最近なんか
はい、
シネコンで映画とか見てますか？
あ、昨日レッドツェッペリンの ドキュメンタリーを見ました。
あ、あれシネコンでかかってんだ。
うん、っていうか IMAX で見たからね。
なるほどなるほど。
うん、
あ、じゃああれかな。いや、なんかさ、新解釈、
はいはいはいはい、
シリーズ、新解釈三国志があったじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんか、今劇場でさ、で、まあなんか結構、我々は結構その新解釈三国志を、まあちょっとね、まあ、半分、なんかこうネタで見てさ、でもなんか、ネタで見ても、
本当に違いましたよ。
そう、なんかネタで見ても耐え難い。なんかこう、
ていうかあれをさ、映画と呼ぶのは良くないと思う。
なんか結構辛かったじゃないですか。今なんか、でもあれ世間的にはヒットしたのかな、あれな。なんか
ですよね。
新解釈幕末伝。
はいはいはいはいはい。
の、予告編がですね、最近劇場で、うんうん、流れ始めてるんですけど、いや、もうなんか本当に同じことやっててさ、
うん、
だからあのフォーマット多分無限にできるんだよね、多分。なんか
そうだね、う
ん、ストーリーって何でもよくてさ、うん、要はそのムロツヨシと佐藤二朗と山田孝之がまあひたすらちょける。
そうね。のしかもカメラワークとか一切なし
なしでちょけるっていうのやればいいから、あれ別に何でもできるのよ多分あれって、うん、で新解釈幕末伝のさ予告が流れてるんだけど、うん、なんかもうこう、なんだろう、最初は新解釈三国志もそうだったけど、なんかこうなんか真面目な歴史ものみたいな体でやってさ、なんかと思ったらみたいな、なんかこうさちょけますみたいなのがさ、
はいはいはいはい、
あるんだけどさ、なんかもうなんかその一応真面目なパートですよっていうところからもうさ、ああやめてくれやめてくれやめてくれっていう感じがすごくて、でもなんかもう予告の時点で辛いのよ。なんかムロツヨシが坂本龍馬っぽいんですけど、
はいはいはいはい、
なんかとりあえず同盟とくって言ってて、なんかすごい辛い
ね。ほんとさ、なんかあれに出てる役者の人はさ、
はい、
あれをなんか映画と呼んでいいのか、すごいさ、なんかすごいいい役者さんなのはいろいろ出て、他の作品とかでさいいのすごいわかるんだけどさ、あれを映画として認めていいの、あなたの役者的にみたいなのはさ本当に思っちゃうよね。なんかすごいね、なんか佐藤さん多分やってる分からしたらみんなでなんかおちゃらけた感じでさ、すごい現場的には楽しいのかもしれないけどさ、
うん、
それ一応あなたのフィルモグラフィーに入っちゃって大丈夫みたいなのさ、
なんならさ、そのなんだろう、佐藤二朗、山田孝之、室強に関してはさ、なんかもう、うん、それが代表作ぐらいの勢いになってるじゃないですか。まあ、山田
孝之はですよね、なんか、うん、
なんか室強はわかんない、なんかそんなことないかもだけど、なんか室強はなんかもう少なくとも室強佐藤二朗はその勢いある気するんだよね、なんかね、
うん、ね、しかもなんか山田孝之とかもなんかやっぱ勇者義彦とかにな、
そう
ね、え
福田組
うん
なんかさ、いや佐藤二朗ってさ、なんか、
うん、
なんだろう、作品によっては全然いいというか、
うん、
なんかなんだっけ、に、行方不明だった父ちゃん帰ってきてみたいな、
あ、はいはいはいはいはい、ありましたね、
映画なんだっけ、西成で撮ってたやつ、あれとかさ、
うん、
あと宮本から君へで出てた時とかすごい良かったんだけど、
うん
うんうん、なんか今爆弾っていう映画の予告もやってて、なんか爆弾がなんかね、要はなんかダークナイトのジョーカー役がなんか佐藤二朗みたいな映画で、なんかいろんなところで爆弾が爆発するんだけど、なんか佐藤二朗がなんかその爆弾のことを なんかアリカとかを知ってて、なんかその、うん、爆弾にまつわるクイズを出してくるみたいな。
はいはいはいはい。
で、なんかその、刑事が取り調べしながら、なんかそう、しようとするんだけど、なんかその謎が解けなくて、どんどん爆弾が爆発して、で、なんかこう、人が死んでいくと。で、なんか、犯人かどうかわかんないけど、なんかその、犯人だとは言ってないからね。
うん。
でもなんかこいつが知ってるのは間違いないみたいな。で、なんかそのまるで子供がなんか大人にいたずらするようなテンションだみたいなことをなんかね、作中で、テンションだとは言われるんだけど、なんか、感じですよあいつはみたいな感じで言ってるんだけどさ、刑事さん、またあなたのせいだみたいな感じのなんかね、なんかあの、佐藤二郎が言っててさ、なんかあの、と、要はなんか多分なんかそのなんだろう、あの、でもなんかあのちょっととぼけた演技っていうかさ、
はいはいはいはいはい。
をなんかそのだからコメディで使うと福田雄一、
うん、
なんかそのそれをあえて怖いものとして使うとこうなりますよみたいな、そのあえて佐藤二郎使いみたいな映画だと思うんだけど、
はいはいはいはい、
なんかね結構下手すると今劇場で見るとそのあの新解釈幕末伝とその爆弾っていう映画のなんか予告編をなんか結構両方見ることになり、うんうん、でなんか僕結構なんか予告編の時間も好きなんですよ。なんか予告編の時間になんか見るでもなく予告編見ながらスマホいじるの結構好きなんですけど、
うんうん、
なんかこうすごいその佐藤二郎みたいな、なんかすごいてめえみたいな気持ちにすごい最近なる、そう感じで、そうなんか新解釈的なものってさ、もうなんか消えたと思ってたんだけど、なんかそんなことないですね。
そんなことないでしょマジで。
そう
だって全然撮ってるじゃん、だって映画めちゃくちゃ撮ってるじゃんあの人。
なんかそうらしいね、なんか、
うん、
もう恐ろしいですね本当にね。
本当ですよ。
でもなんかさ、その言うてなんかなんだろう、うん、まあ、なんか結構漫画原作とか映画化するときとかにさ、うん、なんか佐藤二郎じゃない福田雄一って結構ある気するんだけど、うん、でもなんかさ言うてその多分福田雄一が福田雄一印でやってますよ、さなんかある意味作家福田雄一の作品ですよって感じなのはさ、
うんうん、
多分新解釈、
うん、
じゃん、
うん、
多分
そうね。
でなんかさ、ちょっと前まではなんかそのなんかテレビドラマ、深夜のテレビドラマで見る分には福田雄一って楽しいのかなとか思ってたんだけどさ、うん、なんかまあ予告しか見てないんだけど、なんか新解釈幕末でも見るに、これはなんかどのメディアで出てくるものであっても面白いとかではないぞと思って。
いやっていうかあれ本当にさ、作家性とかも言いたくないもんだってあれ、
うん、
だってさ、カメラポンと置いただけでさ、うん、演出とかマジでないじゃないですか。
しかもなんかそのさ、テレビのコントっていうわけでもないよね、なんか
その。そうそうそう。
そう、なんかひたすら、ちょける、なんか変顔を見せられるみたいな。
で、しかもなんかそこになんか作劇的になんか、こうしたから面白い。顔取れてるよねみたいな、そのなんか凝ったショットとか全くないし、ただ単にこう、うんうん、バストショット
でも多分なんかさ、そのあれなんだと思う、その歴史的な史実を、うん、まあ一応ベースにして、史実とかなんかみんなが知ってる物語みたいなベースにして、うん、でなんかここではこういうこと起こりますよねとか、なんかこのキャラクター、うん、登場人物が出てきて、まあここでこういう話をする場ですよねみたいなさ、なんかそのみんなが割とそのこう展開を知っていて、かつなんかそのそこでどういう結末になる、そのシーンごとでどういう結末になるか知ってるみたいなさ、うん、ものをベースにして、でもなんか最低限セリフありつつ、まあ、うん、あとはなんかその多分さ、アドリブめっちゃやりやすいと思うんだよね、
うん、
でなんかその上で佐藤二朗、室剛、山田孝之がその好き勝手やるってことだと思うんだけどさ、なんかわかんない、あの室剛の熱心なファンじゃないし、佐藤二朗の熱心なファンじゃないし、うん、山田孝之の熱心なファンじゃないからなのかもしれないんだけど、うん、なんかひたすらちょけてる彼らを見て、こう全くなんか真顔
うん、ほんとね。
なんですよ。
うん。
そう。なんか、すごいよね、なんか。
うん、
あれが、スクリーンで流れてるかと思うと、ほんとに。
ほんとだよね、うん。だってテレビならチャンネル変えられるけどさ、
うん、
2時間拷問だもんね。
まあ、まあ、見に行くだったらしいなって私は見に行かないと思うんですけど。
うん、いや、でも、いや、なんかさ、その、福田雄一をなんかさ、ちょっと擁護する、的な人もいるじゃん。なんかそのなんか
いんの、
いやなんか、いやなんていうか、そのなんていうかさ、その結構まあ仕事取れ、そのけ継続的に仕事できてるしっていう意味で、なんかまあそれなりの監督なんじゃないのみたいなこと言う人も いるけどさ、うん、マジでお前とりあえず新解釈三国志見てからそれ言ってっていう話ではあるんですよね、本当に。
でもなんかやっぱその上でやっぱ新解釈で続いてるってことはさ、
うん、
なんかやっぱこう一定の評価を。
いやでもさ、
うん、
あれをさ、うん、その映画としてとりあえずさ、もうなんていうの、演出とかさ、そのメタファーとかが全くないわけじゃん。
はいはいはい。
だからさ、あれをさ、その人生初めてのさ、例えば5歳の子とかがさ、うん、初めて見た映画があれとかになるわけでしょ。
はいはいはい。
もうなんかさ、あ、そりゃなんか映画ってこの先しぼんでくだけだねみたいなのはね。
そうね。そうね。でね、なんか盛り上がるのはやっぱこうジャンプ漫画の、まあ、アニメ化からの劇場版みたいなのがやっぱ、それがすごい盛り上がるっていうのはやっぱすごい流れとしてやっぱ今あるしね。
うん。
うん、まあもう実写は福田雄一みたいなね。
本当ですよね。
でもなんか、あれね、新解釈三国志はさ、その場合によっては国際問題に発展するところだったけどさ、
うん、
あの、新解釈幕末伝は、ね、国際問題にはならなそうでいいよね。
そうね、確かにね。
まあわかんない。もしかしたらペリーとか出てくるのかもしれないけど。
ああ、そうだね。もうね、ペリー、トランプさんにやってもらえばいいんじゃないですか、ね、そしたらね、傑作ですよ。
そう、ね、いや、でも、福田雄一作品に出るって国際問題じゃない。
国際問題ですね。
国際問題だと思うんでね。というね、まあちょっと、そんな、あんたる気持ちだけじゃないけど、最近ちょっと劇場に行くとね、まあそんな感じなんですけど、今日はですね、まあなんかなんだろう、僕の立ってな希望でっていう感じなんですけど、シリアルエクスペリメンツレインというですね、1998年の、まあアニメ映画について、喋ってい
く。あ、アニメシリーズじゃない？
アニメシリーズか。
うん。
あ、そう、アニメ、そうそうそう、アニメシリーズについて喋っていこうかなというふうに思います。で、まあ、あらすじ、ちょっとこれ、フィルマークスなんですけど、あらすじに関しては、ネット端末、ナビが普及する世界、中学生の岩倉レインは死んだはずの四方田千佐からのメールを受け取ったことをきっかけに、ナビへとのめり込んでいく。それ以来彼女は、奇怪な、事件に巻き込まれ、点々点々。物理世界と電脳世界、二つの世界の果てにあるものとは、点々点々点々という、ことで、ございますが、まあ、なんか、ちょっと流れとしては、
うん、
なんかあの前高島くんとゴーレム百条っていう、
はいはいはいはい、
あの小説について SF 小説について喋った時に、割となんかゴーレム百条がなんかこう人類の進化っていうか、なんかこう、うんうん、それぞれ個別で意識を持ってる人類っていうものがなんかもうちょっと大きなこう意識の集合体っていうか、なんかこうそれぞれの無意識につながった上でなんかこうもうちょっと大きな意識の集合体になっていく過程を描いてた作品で、まあなんかすごい、うん、それってなんか実はあのめちゃくちゃサイバーパンクっぽいっていうか、なんかその、うん、まあゴーレム百条っていう作品は SF なんでだけど、別になんかネットとかなんかそういう電脳世界とか描いた作品ではなくて、なんかどっちかっていうとその、うん、まあドラッグとかを使ってことによって、
まあでもレインもそういう話だ、
まあ、そういう話じゃない、そうまあそういうのマトリックスもドラッグとか出てくるからさ、まあなんかそこら辺はこう、
あの集合的無意識ってもう言っちゃってるから、
ね、そうね
完全にあのゴーレム百条と一緒ですよね。
ただなんかそこにはなんかネットがあるかないかっていう話で、
うん、そうだね、う
ん、なんかレインはなんかまあめちゃくちゃすごいこうなんかやっぱネットってで、1998年の映画なんですけど、うん、なんかやっぱすごいこうその後のネットがどうなっていくかみたいなこととかも結構まあやっぱ予見してる作品だみたいなことを言われてたし、なんか見て、
うん、
あ 明らかにそうだなっていう感じが、
うん、
俺作品でもなんか一応ちょっと今日でなんかその前回ゴーレム百条の話した時になんか僕がちょうどなんかレインをね、うん、3話ぐらいまで見たタイミングで、ね、なんかやたら、うん、もうなんかもう何かと言うとすぐレインみたいな感じの状態になってたので、なんかまあ、ゴーレム百条の時にちょっとレインの話とかもして、で、あ、じゃあちょっとレインやりますか、やってもいいみたいな感じになって、ちょっとこう、今日レインって感じなんですけど、そうですね。で、なんかちょっと、僕としてはですね、なんかあれなんですよ。なんか、ちょっと前ぐらいから、なんか、まあ、今年、夏ぐらいからなんか、90年代、0年代ぐらいの、なんか明確に大人向けに作りましたよっていうアニメシリーズをなんか結構なんか続けて見てて、なんかその、なんだろう、OVA と深夜アニメと、あと、ワウワウ、まあ、てかワウワウなんだけど、ワウワウとかの、その、でやってる、なんかその、まあ、お金を払う、だからワウワウだからお金払って見るか、あるいはその、深夜まで起きてるかっていう、その子供じゃなくて、その、明確に大人向けに作ってるアニメ作品ですよっていう、まあ、企画のもとに多分作られてるだろうなってアニメ作品を結構なんか、ちょっとこうなんだろう、個人的にはやっぱ、ちょうどなんかそのあたりが今見ると懐かしい感じがして。
はいはいはいはい、はい。
なんか正直ちょっとこうノスタルジーみたいな感じもあってそこら辺のアニメ映画見、なんかアニメ作品とか OVA 結構見てて、なんかちょっと前になんかパラサイトドールっていうワウワウでやってたのそれもすごい面白かったんだけど、で見てて、なんかその結構アニメ作品ってさ、なんかそのなんだろう、今って、なんかやっぱ子供が見るものと大人が見るものの境界線ってさ、あんまりないというか、なんかそれこそなんか今、鬼滅の刃の劇場版とか、あと今なんかそのチェンソーマンの劇場版に、なんか子供も行ってるし、全然もう、僕と同世代の30代の人も行ってるし、多分40代、50代ぐらいは多分普通に見に行ってるみたいな状態っていうのは、別になんかチェンソーマンってなんか明確に大人向けに作られたものではない、なんか子供向けの話ではあるけど、なんか描写の一個一個は結構ハードだったりするみたいな、なんかこう大人向け子供向けの境界線ってすごい今曖昧になってると思うんだけど、
なんかっていうかそれ実写もそうだよね。
あ、そうね、そうそうね、そうね。でなんか90年代2000年代ぐらいのアニメってなんかそのやっぱりもともと子供アニメって子供が見るものだってだけど大人もアニメ見るようになりましたって言った時に、じゃあなんか大人の鑑賞に耐えうるものを作りましょうみたいな感じでアニメで大人の表現をするっていうのはなんかまだやってた時期で、やっぱそこで描かれてるのってまあ何かっていうと、なんか90年代2000年代だから、なんかやっぱすごいサイコホラー的なものと、あとなんか要は広角機動隊オア、まあ、ブレードランナーの、なんかこう、エピゴーネみたいなものが大量にあるみたいなのがメインなんだけど、でもなんかその、やっぱすごいレインって、その空気感めっちゃある作品だなっていうか、なんかやっぱすごい、こう、ワンワンで言うとさ、なんかその、妄想代理人とかあったわけなんだけど、
はいはいはい、はい。
で、妄想代理人ってまさにその、サイコサスペンスとか、サイコホラー的なアプローチで、作られた作品で、でもなんかあれもやっぱ最終的に集合的に無意識みたいなものに集まっていく話だし、てかコンサトシって割とやっぱそういうのをずっと書いて
る。そうだね。
で、コンサトシってやっぱりその、なんだろう、大人向けのアニメ作品っていうところでやっぱ出てきた人だと思うし、なんか、でまあなんかその前にはもちろん押井守の広告機動隊があったりとかして、で、なんかやっぱすごいこう、レインって、なんか、その空気感っていうか、なんか、サイコサスペンスだし、あと結構明確にホラー？
そうだね。
ホラー描写めっちゃ多いし、でもなんかやってることとしては結構やっぱ広角機動隊とかとも近かったりするみたいな感じ。
うん、あとさ、なんか今思ったけど、フィンチャー味もすごくない？なんか。
だから、フィンチャー味ってやっぱ要はさ、その、サイコサスペンス感とさ、やっぱりなんかその、こう細かいカットっていうかさ、なんか情報量の多さみたいな感じとかさ、
そうそうそう、あとさ、まあ、90年代のフィンチャー作品だけどさ、そのブラウン管で見たい感じというかね、
そうね、でなんかやっぱ結構明確にブラウン管っていうか、なんかそのなんだろう、レインって多分劇場で描けることの意味って全くないというか、
ないね、うん、
まあ、多分公開当時はブラウン管のテレビは、まあテレビだよね、テレビで見ることは想定されていて、でもなんか今スマホの画面で見るとかでも全然いいと思うんだけど、なんかその個人が一人、まあ一人ないし、まあ多くても まあでも基本一人だな、一人の画面で、あの一人用の画面で見ることを想定して作られてる、まあアニメ作品だし、結構割とメディアアート的なもんだと思う、結構
そうね、うん、
だと思うんですよね。で、まあなんかそれはオープニングの時点で明確っていうか、まあすごいよね、なんかこう、俺すげえなと思ってて、なんかやっぱ、うん、あ、てかごめん、いや僕結構なんかだから結構ね今ねちょっとね、いまだにまだ若干レイン熱が高いんですけど。
いやでもめちゃくちゃ面白いですからね。
え、田島君どうでした？
あ、めっちゃ、あ、すげえ面白かったですよ、やっぱり。
ああああ、そう。ね、そう、なんか、あの、いやだから、うん、でも結構これ、なんか、結構この感じ久しぶりだよ、なんか。あの、うんうんうん、なんかなんだろう。いや、マジでなんかね、中学校の時、高校の、中学校ここぐらいの時に、なんかかけてエヴァ見てた時、うんぐらいのなんかやばって感じで、なんか俺としてはね、でなんかやっぱ結構なんかなんだろう、でもエヴァがやばい、まあ、エヴァとも重なるとこあるんだけど、
うん、
なんかエヴァがやばいっていう、のよりもなんかすごいやっぱこう、やっぱなんかアート作品として作ってる側面がめっちゃあるから、
う
ん、なんかだからやっぱ影響めっちゃ受けるなっていう感じがするし、なんか、まあ、なんかそのレイン見た後に若干なんかそのあ人生観変わったとかじゃないんだけど、うん、でもなんかそのレインをまあなんか食らう人だとなんかちょっと見た後に少し世界の見え方変わるなっていう感じがあって、うん、あ、そうだね、うん、でなんかそれを意図して作られてるっていうところがやっぱすごいアート作品っぽいなって思うんだけど、
うんうん、
でまあなんかそのさっきからアート作品だアート作品だって言ってるのは何かっていうと、まあそのさっきも言ったけど、なんかその、ただ、鑑賞する作品じゃなくて、なんかその、鑑賞してる人の現実の、なんか世界認識みたいなものを、なんか、それがうまくいくかいかないかは別にして、揺さぶろうとしてる作品なんだよね。うん、で、まあ、なんか初めがさ、なんか最初にその、いや、これすごいよ、なんか、よくわかんないんだけど、なんか、プレゼントタイム、プレゼントデイズ、ハハハハハっていう、なんか、言葉、まあ、カタカナ、画面にカタカナでプレゼントタイム、プレゼントデイズっていう言葉が出て、で、そこになんか英語で、なんかこう、プレゼントタイム、プレゼントデイズ、ハハハハハっていう声が流れて、そこから画面がちょっと一瞬ノイズになって、なんか、画面が暗くなったような、画面に一瞬なるんだよね、
うん、
でそこに、うっすらその主人公であるレインっていうキャラクターの影が浮かび上がってくるっていうところで、物語が始まるんだけど、物語っていうかあの各エピソードが毎回それで始まるんだけど、うん、もうなんかまずそこがさ明確にその要はあなたが見てる、そのメディア
今ここでってことだもんね。
あ、そうね、プレゼンターやプレゼンターさ、うん、今ここ、今現在の話ですよっていうことを言ってて、うん、なんかさっき、うん、フィルマークスの予告編に、予告編とかそのあらすじには、その、まあなんか、そのナビっていう端末が普及した、まあなんか世界の話とか、なんか近未来の話ぐらいのこと書いてあったと思うんだけど、
うん、
だから近未来の話とかじゃなくて、これ今現在起こってる話ですよっていう体で始まってて、
うん、
で、かつその自分が見てるメディア端末の中にそのレインっていう女の子がだからその画面の中にそのレインっていう女の子の影が映り込むっていうのが明確に、
うん、
あなたの持ってるメディア端末の中にレインがいますよっていうことになるんだよね、
うん、
でなんかそれを各話やっていって、で最終話では、またその画面を利用してなんかもうそのレイン自体が直接画面の中から見てる鑑賞者に語りかけてくるっていうような演出もあったりして、その、まあ、あなたがいる現実の中に、レインっていう、まあ、ネットの中にいる存在が、まあ、ネットの中 で、まあ、意識を持った存在っていうのがあの現実にいますよっていうことなんだよねっていう話にしてて、だからそれってなんかそのちゃんとその物語を信じてなんか それに乗っかってみると、あの自分の現実にもレインがいるっていう感覚になるし、かつなんだろうな、この物語自体がなんかやっぱそのネットと現実の世界がなんかまあその 限りなくその境界線が曖昧になって、なんかこう、一つに、そのレインっていうキャラ、あの人物を中心に、その、一つになりかけたんだけど、まあ、それ自体は、その計画自体は途中で、まあ、失敗というか、なんかまあ、そのレインの意思によって、それはなく、その、現実とネット世界、まあ、レインの言葉で言う、レインって作品の中の言葉で言うと、ワイヤード。ワイヤードっていうのは、だからそのインターネットに近い言葉なんだけど、ワイヤードっていうものが一体になってしまうっていうものは、と、出来事っていうのは、レインの選択によってそれは回避されるんだけど、で、結果として、そのレインっていう存在はみんなの記憶から消えてしまった。だからそのあれですよ、わかりやすく言うと、スパイダーマン、なんだっけ、ホームカミング。
うん。
の
スパイノーウェイホーム
じゃん。ノーウェイホームか。ノーウェイホームの、うん、まあ、マジであの、スパイダーマン、ノーウェイホームの、スパイダーマンと同じ状態になるわけ。だからその、みんなが生きる世界っていうものを選んだ結果、それと引き換えに、主人公である、まあ、スパイダーマン、ないしレインは、みんなの記憶の中から消えてしまったと。でも、みんなの記憶の中から消えた、まあその、スパイダーマンなり、まあ、レインは、今回はレインの話だけど、レインは、みんなから忘れられてしまったんだけど、でも、みんなを、こう、傍観する存在になりましたっていうところで物語が終わる。で、なんか、それはすごい、なんだろう、悲しい話でもあるんだけど、で、その物語を得た上で翻って、レインってアニメの、一番最初の各話の最初に入ってる、その、画面の中に出てくる、その、映り込むレインの影っていうのは、あ、なんか、自分が忘れてる、だけで本当はあったレインの記憶っていうかレインの存在っていうものが今なんかこう自分になんか思い出させるように語りかけてるんじゃないかっていう錯覚になるようなまあ作りになっていてっていう時点でまあなんかやっぱすごいこうなんだろうアート作品っていうかあのそれぞれなんかそのこれがどういう環境で見られるかっていうことを意図した上で鑑賞者に対して何かを仕掛けるっていう、仕掛けることを意識してる。あ、面白かったで終わらせないで、何かこう、現実の見方自体をこう、揺さぶろうとするみたいなところでは、なんか結構ちゃんとアート作、メディアアートだったなっていう感じが。
あ、それで、なんかあれ、ウィキにも書いてあるんですけど、なんかこれ放送当時、なんかメディアミックスでゲームとかもいろいろあるじゃないですか。で、なんか放送時の CM とかにもレインが出てきてたらしくて。
やばいね。
いや、だからすごいて、そこはすごい徹底してたと思うし、なんか、これってさ、すごい、ある種演劇的な手法というかさ、前衛演劇の手法というかさ、完全な、なんていうか、ロシアアーバンの、その、観客をどう、その、物語の中に引き込むかっていう方法論の中で、多分、使われて、やってると思うんだけど、それってさ、最近もさ、これ、脚本は小中千秋だけどさ、高橋宏がやってることとかもかなり、もう、やっぱ当時からそうだったんだなっていうのもあるし、あとさ、やっぱそのね、ザ・ミソジニーとかさ、嘘つきジャンヌ・ダルクとかもさ、完全にさ、その個人の、フレームごとのさ、世界観を構築してたと思うからさ、なんか、あ、やっぱその J ホラー文脈の人って、やっぱ当時からこういう問題意識だったり、その方法論でやってたんだなっていうのは、なんかすごい、あ、もう当時からやってたんだっていうのはすごいね、ハッと しましたね。
だからなんかすごい、なんか珍しいのがさ、なんか珍しいとか、なんか面白いのがさ、なんかその、結構、題材的にはめちゃくちゃゴーストインザシェル広角機動隊とかと近い気がするんだけど、なんかその、どっちかというと本当に連想する作品ってやっぱその、J ホラー作品がやっぱ多くて、あとなんかやっぱその、まあ、観客に訴えるとかではないけど、やっぱそのストーリー展開としてあと回路とかがめちゃくちゃ近い。
そうだね。
黒崎教授の回路とかがやっぱ近くて、なんかそのやっぱネットが広がっていくみたいなことと、まあなんかそのやっぱ、あの世みたいなものをなんかこう、まあ、なんかネットみたいなものとあの世みたいなものがなんかやっぱ結構あの世で描くと高橋宏になって、なんかネットで描くとレインになるなって感じがすごいするんだけど、
そうだね、
でもなんかどっちにしろやっぱ高橋宏もさなんかそのあの世みたいなものがこう 映像っていうか画面を通してなんかこの現実世界に影響を及ぼすんじゃないかっていう。で、うん、絶対これよ、その評論とか読んでないからあれ、評論とか読んでないからあれなんだけど、多分絶対当時リングと重ねて話されてるはずだよね。
そうだね、うん、絶対重ねるしかないでしょ。だってこれは、
だってその見た観客にそのそれがさ、その、うん、影響するっていうもとに作られていて、かつ、うん、なんかそのそれが画面で見るものですよっていうさこと。でもなんかリングはもちろん映画だから劇場公開された作品だけど、なんか個人的なメディア体験も含めて言うと、やっぱすごい、やっぱ近所のレンタルビデオ屋で、
ね、レンタルビデオ屋でね、
そうリングのビデオがそのレンタル始まった時にやっぱもう棚中全部リングになってたから、うん、で、うん、その棚中全部リングになったリングのタイトルをずっとリングリングリングリングってなんか思いながら見てたら、あの生まれて初めてゲシュタルト崩壊っていうことを僕は経験したんですけど、あったんだけど、でもなんかやっぱすごいこう、あれもやっぱこう見るこ、まあでもあれはもうちょっとなんかなんだろう、すごいこう卑近っていうかさ、やっぱその、うん、いわゆる都市伝説とかその、
うんうん
の、まあ、なんかその、これを聞いた人も呪われますみたいな、なんかあの、まあ、これをやらないと呪われますよみたいなさ、あの、ものに近い気もするんだけど、
うん。
でもやっぱりリングもさ、やっぱ、画面の中にやっぱ貞子っていうキャラクターがいて、うん、で、なんかやっぱこう、家でリングの VHS を再生するっていうことがさ、うん、なんかリング自体も VHS にまつわる話だからさ、なんかそれによって自分のその家にあるなんか一人で見るメディア環境の場所に何かその、うん、それになんかそのその作品を再生することによってそのそのビデオなりそのなんだ作品の中にでそのやっぱ画面の中に封印されている何かを召喚してしまうんじゃないかっていう、やっぱ儀式的な感覚って、やっぱレインとリングにはすごいやっぱこう、共通するものだったなと思ってて、でもただ、なんかまあ、あの、レインの方がなんかやっぱ、今日でもめちゃくちゃこう、なんか今見ても全然その、なんかあの、あ、やっぱ今画面の中にレインがいるっていうことを信じられるのは、やっぱリングって言って、なんか、VHS っていうかさ、まあ、なんかそのシリーズが進むにつれてさ、そのこうそれなんか動画サイトで拡散するみたいなこととかもなんか展開としてあったりするけど、でもなんかやっぱさ、リングってやっぱ VHS っていうものの中にやっぱあれ念写した映像って話だからさ、
うんうん、
だからやっぱテープの中に記録されてないとダメな気がするのね。なんか
そうなんだよね、うん、そのデジタルじゃなくてさ、そのね、フィルムでありさ、テープであり、
そうそう、
フィジカルなものだからね、あれは。
で、なんかこれ本当俺の勝手なイメージだけど、やっぱ貞子の長い髪の毛みたいなものと、うん、なんかそのフィルムだったりするこう長い黒いものみたいなの、うん、なんか俺の中で結構なんかこう、つながる感じはあって、うんうんうん、なんかこう、今再生しているビデオテープの中で、なんか黒い長いものが今ぐるぐる回ってるんだみたいなのと、なんかやっぱ貞子のこの髪の毛みたいなものが絡みつくような感覚みたいなのは、うんうん、なんかやっぱすごいこう、それはなんかビデオだから成立してるものな気がするんだけど、うん、なんかやっぱレインってネットの話だから、なんかなんだろう、もちろん多分本当に今高島くんから聞いて、やっぱリアルタイム深夜にテレビつけて、
うん、
でまずこれがさ、なんかいきなりプレゼントやプレゼントですって、うん、わけわかんない表示が画面に出てさ、うん、その後なんか俺なんかテレビ壊れたのかなと思ったらさ、テレビ画面の中になんかこう女の子の輪郭がちょっと一瞬映ってさ、うん、っていうところから始まってるから、CM とかにもなんかそういうさ、うん、仕掛けがあったりしたら、
うん、
なんか本当に、あ、なんか今自分の家のメディア環境にレインが入ってきてるって感覚がめっちゃしたと思うんだけど、
うん、
でもなんかやっぱネットの話だからさ、むしろなんか僕はまあ U-NEXT で再生してみたんですけど、うん、なんかやっぱ配信サイトで見るみたいなこととか、
うん、
でも全然有効というか。
そうだね。逆にその昔みたいにその DVD 借りてきて見るというよりも、うんうんうん、そもそもそのもう実態としてなんか、あのサブスク上にあるものとしてなんか見てしまったものとして体験としてはね、サブスクの方がなんかレインっぽい感じはありますよね。
そう。なんかだからやっぱすごい、なんかそれはむしろなんか今見て説得力だなっていう感じがして、うんうん、 そう、なんかね、それも含めてなんか割と今年の夏後半は割と結構レインやべえみたいな感じになってたんだけど、
うん、
そうそうそう、そうなんだよね。そう、なんかでもこう、なんだろうな、まあでも見ててめっちゃ思ったのは、まあなんかなんだろう、うん、すごいなんかこう、まあよく言われることだけど、やっぱ今のネット空間みたいなのをなんかやっぱ予見してた話だなっていうのを思うし、やっぱなんかネットのグロテスクさ、なんかやっぱこう、なんだろう、複数の人の噂話とかさ、なんかごっこ遊びみたいなものがなんかやっぱ真実としてこう進行されるようになっていく感じとかさ、いやなんかめっちゃなんかQアノンとかすげえ思い出すし、
てか
なん
かそうだね、
ナイツっていうそのネットの匿名のさ、なんかその、まあ、ハッカー集団みたいなものが、まあ、出てくるんだけど、でもなんかそのナイツっていうのが、なんか、一つの真実を現実にするために活動してる集団なんだけど、で、まあ、なんか作中では言われるんだけど、なんかその真実がなんで真実なのかっていうのは、真実が真実だから真実なんだっていう、ロジックだし、なんかその、じゃあ、この世界の真実って何って言った時に、まあなんかその、先に、まあ予言があって、予言があったことによって現実になっていくんだっていう、なんかその、ある種なんかその、ネットに書き込まれたことに、現実がついていくっていうか、だからなんか普通ってさ、現実で起こったことについて、その起こった出来事をニュースでその、情報として伝達するものだと思うんだけど、その、先に情報が、まあ、予言が出て、で、その予言に続く形で現実が保管されていってしまうみたいな。で、なんかその、こう、もう、それが真実である根拠っていうのは、真実だから真実でしかないんだけど、で、それをなんか現実にするために活動している存在、ナイツっていう、で、匿名の人たちみたいなって、なんか、やっぱめちゃくちゃ Q アノンとかをやっぱ、連想するし、なんかやっぱそれこそその、レインっていうキャラクターが、やっぱなんかその、どんどん、まあ、ネットでのコミュニケーションに、どんどんハマっていく過程が描かれるんだけど、まあ、なんかその、ネットの中での人格と実際の人格みたいなものが乖離され、していったり、なんかその、よりね、普通の人間関係の中でも、なんかその、A さんから見た自分と B さんから見た自分って、まあ、違うと思うんだけど、でもなんかやっぱその、ネットっていう、その、メディアの中に自分を入れることによって、なんかその、A さんによっての自分、B さんによっての自分っていうのがどんどん乖離していっちゃって、なんかその、自分の人格が分かんなくなったりするみたいなことも、なんかめちゃくちゃそれは、なんか、むしろ今ネットを使ってる子供たちの問題としてそれはそれである気がするし、なんか、個人的にはなんかあの、今年の前半話題になってたのは、Netflix のアドレッセンスっていう、あの、まあ、ネット、まあ、学校の中のせこうコミュニティ、子供たちのコミュニティと、まあ、なんかネットの中で、あの、そのクラスメートたちがネットの中で取ってるコミュニケーションと、その教室の中で取ってるコミュニケーションっていうのが結構乖離してて、大人たちは知らないんだけど、なんかその、ネットの、まあ、インスタグラムとかの中で子供たちが取ってるコミュニケーションっていうのが、まあ、なんかその、まあ、より過激、お互いを傷つけ合うようなことになっていて、で、大人たちには全く分かんなかったんだけど、まあ、子供の中でやっぱりなんかそのこう、憎しみみたいなものだったりとか、コンプレックスみたいなものをどんどんこう、肥大化させていった結果、まあ、なんか実際にその、男子生徒が女子生徒を刺し殺すっていう事件が起きてしまって、で、その真相を追っていくっていう話がアドレッセンスっていう、あの、ネットリックスの、あの、3話だったかな。で、終わるなんか2シリーズみたいなのあったんだけど、とかはなんかすごいやっぱレインとかやっぱすごい思い出して、なんかめちゃくちゃ今のネット環境とか、なんかそのネットゆえに起こってる問題、なんかやっぱその現実で起こってるすごい大変な出来事だったりさ、なんかその戦争みたいなこととさ、なんかやっぱそのネットの中ででのネット環境みたいなもの、ネット空間みたいなものってもうなんかやっぱもう分けられなくなってるから、なんかそれを予見した話だなっていう感じはありつつ、なんかやっぱなんだろう、あの、まだなんかネット空間がミステリアスな場所として描けてた時代の頃の話だなっていう気もするし、 なんかいい意味でのアンダーグラウンドさ、
うんうん、
なんかやっぱネット空間へのなんかまだ幻想があった頃の話だなっていう感じもすごい。
まだ Google がないからね。
そうだよね、そうですね、うん、
いやだからハッカーがまだアナーキーでいられた時代ですよね。
うんうんうんうんうん。なんかだからそれはすごいマトリックスの一作目とかにもやっぱ通じるところではあるよね。うんうん、ね、なんかそのこうな何回かこの話してるかも、なんかこの話になっちゃってるかもだけど、うん、なんかそのやっぱね。ネットを使えるっていう人っていうのが、なんかこう、必ずしも、なんかなんだろう、こういわゆるそれまでの既存の大学行ってっていうルートだけじゃなくて、なんか割とこう、うん、なんだろう、ストリートな場所で身につける技術として、なんかハッキングとかネットみたいなものがあって、で、なんかそれによって、なんかこう、今、この世の中を動かしてるシステムみたいなものを、なんか、こう、一個人が、なんかその、現実には、その体制とか国家みたいなものに対しては、その、反旗を翻すような力っていうのは持ってないわけだけど、ネットを使ってハッキングをすれば、なんか、たった一個人の、その、なんかなんだろうな、そのハッキングによって、なんか世の中を変えられたりするんじゃないかとかっていう、なんかその、ある種システムを壊して自由、うん、何かを解放した状態にできるんじゃないかみたいな、
まあ、ウィキリークスですよね。
そうそうですね、
ジュリアン・アサンジですよ。
感覚があった頃のネット感だよね。
うん、
そうで、なんかでもなんか見ててやっぱそこしんどかったのが、なんかむしろそのなんかそのネットを使って自分たちのみが真実を知ってるから、今の既存の体制に対してその反旗を翻していくんだっていう感覚は、むしろ今多分 Q アノンだったり、やっぱなんかトランプ支持者の一部の人とかてか、なんかあれだよね、あの要はあのなんだっけ、あのピザゲートとか言ってる人たち、 Q アノンか、
うん、
のまあの人たちの多分自覚ってこの感じなんだろうなって思うよね。うんうん、だし、あの国会議事堂襲撃かけた人とかってまさにその、
うん、
あのなんだろうなって思うし、なんかあの第10話だったかな、なんかその話数とかでも覚えてるんだけどさ、うん、なんかあの ラブっていう話があって、なんかそれ
は、はいはいはい、
なんかあとね、あ、ちょっと話させてるけど、レイン、なんかさっきあらすじでさ、なんかその、四方田千佐って死んだ同級生が死んだはずなのに、うん、なんかその、まあ、死人からメールが来るっていう話。うん、で、なんかその死人からメールが来たことをきっかけに、なんかその、レインっていう、岩倉レインっていう女の子が、その、まあ、なんか、ネットの世界にのめり込んでいってみたいな、ストーリーが、フィルマックスのあらすじのところに書いてあったんだけど、うん、なんか割とそれって第1話だけぐらいの話って、
ね、そうだね、うん、
なんかそっから割と、まあ、話自体繋がってるんだけど、なんか1話ごとに毎回違うことをやってるみたいな感じで、うん、でなんかその第10話っていうのがなんかすごい、なんかなんだろうな、あの半分普通になんかそのレインのそれまでの話をなぞってストーリーを展開させていくんだけど、なんか同時になんかあのなんかね、あのなんだろう、マジで陰謀論動画みたいなのが、
あ、そうだね、
なんかそのなんかロズウェル事件の話と、
うん、
なんかロズウェル事件の話があって、なんかその後なんか実はアメリカの要人が、要人プラスなんかそのすごいあの科学者とか複数人が、なんか実はあの宇宙人となんかその情報提供をお互いにするっていう密約に署名してたんだけど、まあなんかそれはなんかその機密文書として隠されていたのが、まあ流出された事件があったとか、なんかあのなんだろう、
静止衛星を打ち上げてね、その集合的無意識をとか、
あと地球には実はあの一定の電磁波が地球全体に流れていて、なんかそこになんかこうハックをかけることによって、なんか全人類をなんかこう集合的無意識のもとになんかこうまとめることができるみたいな計画の話とか、なんかすごいこう陰謀論みたいなのが、
あ、でもね、これね、結構オカルト文脈だと結構大元というか、
はいはいはい、はい、
あのね、結構なんて言うんだ、王道オカルト、オカルトという、
うんうん、
それこそそのムー的な文化圏のあれとしては結構普通なんですよね。それで、うんうん、ただ 今ってその陰謀論がすごい劣化した状態が、
うんうんうん、
そのピザゲあの Q アノンでありっていうことだから、あのね、なんかそこがね、すごい、その、なんて言うんだろう、陰謀論の質の劣化って言ってる意味がわかんねえんだけど。いや、でも、あのね、これはね、あれなんですよ、霊的最前線に立てっていう、去年、
はいはい、
国書館公開から出た、はい、ムーの、なんかね、なんか、編集長かな、編集長か、なんか、その、先生みたいな感じで、やってた武田数元っていう人と、
はい、
あと、高橋博士とかと、なんか、映画の対談本とか出してる、翻訳者の横山茂雄っていう人が、うんうんうん、オカルトの対談本出してるんだけど、
うんうんうん、
で、それ読むと、めちゃくちゃ、その、オカルト史への、なんて言うんだろう、世界観というか、がめちゃくちゃ分かって、
はいはい、
で、なんか、結構日本の、文化とかにいかにオカルトが影響を与えてたかとかっていうのがすごい分かるんだけど、うんうん、なんか、やっぱね、それにもやっぱロズウェル事件とか、あと UFO の話とか、すごい出てきてて、うんうん、で、それをどう汲み取っていくかみたいなのは、
うんうんうん、
やっぱりなんか、めちゃくちゃ、なんだろうな、ある種のそっち系の人脈の人にとっては、結構必然的なものであって、あれ、なるほどなと思ったし、クラブの名前とかね、
はいはい、サイベリアね。
そう、あれ、著作の名前なんだよね。
あ、そうなんだ。
そうそう、集合的無意識とか言ってる人の、
うんうん、
結構なんていうの、代表作とされてる。
はいはい、そうなんだ。
そうそう。だから、もう、結構ね、というか、あれ、多分、うまく、内面とか、あと、形而上的な話にしてるから、普通にも見れるんだけど、多分一番あの輪で、なんていうか、こういう世界観あるかもね、うんうんうん、みたいなのっていうのが一番表に出てきたのがの回かもしれないけど、結構そこに関してはめちゃくちゃ意識的に作ってると思いますね。
うんうんうん、なんか、すごいやっぱその、第10話、だから全13話で、うん、なんかね、10話からもう結構クライマックスに向けて怒涛に進んでいくみたいな感じなんだけど、その10話のラブって話が、なんかまあその、ネットの中でそのアングラな情報を探って、なんか見ていってるっていう体で、なんかその、こう、本当にナレーション、ナレーターがね、
なんか、奇跡体験アンビリーバボみたいなね。
何月何年みたいなね。アメリカニューメキシコ州のみたいなね。なんかこういうことがあったのだみたいなのをずっと言ってくみたいなのがあるんだけど、でもなんかその、いや、でも本当に、なんかマジで本当オカルトっぽいっていうか、
うん、
まあある種陰謀論っぽかったりもする、まあ陰謀論って、うん、まあオカルトっぽいっていうのがやっぱその、全然、なんかその、だから、宇宙人事件の話と、その覚醒剤の実、まあ、覚醒剤、そのドラッグの、を使った集合的無意識の実験みたいなものと、なんかそのインターネットの開発みたいなものっていうのが、うん、もう歴史みたいなものが、なんかもう行ったり来たり、いろんなそのジャンルの話が行ったり来たりして、うん、で、まあ、最終的にそれが、その、この、まあ、アニメの、なんか、ある種、
うん、
その、レインが対峙するラスボス的な人物としてね、なんか、まあ、エイリマサミっていう、
うん、
なんか、だからその、パソコンを使わないでも人間がインターネットに接続できる状態を作ると。で、なんか、それが、なんか、その、いわゆる、広角機動隊とかみたいな、なんか、その、頭に、その、ジャックを刺してね、なんか、その、うん、ネットの中に接続することによってじゃなくて、さっき言った、地球には一定のその電磁波っていうのがあって、うん、そこの電磁波に、まあ、
共鳴させるというかね。
こう共鳴をさせることによって、なんか人間を一つの無意識の中に、まあ、取り込んでいくんだみたいな話。うん、
まあ、ちょっとオカルト地味か人類補完計画でもあるんだけど、
ね。そう。で、なんかね、で、うん、エヴァンゲリオンとも超同時代的なのが、うん、そのレインっていうキャラクターが、
う
めっちゃやっぱ綾波レイ感あんのよ。なんか、
うんうん、
やっぱその要は何かっつうとその虚弱な美少女。
そうね。何考えてんのか分かんねえ虚弱な美少女。
虚弱な美少女で、でなんかそのまあで人類保管エヴァンゲリオンの人類保管計画もさ進むとさ最後まああらゆる人のところに綾波レイが出てくるわけじゃん。なんかその、
うん、
それぞれにだから、ね。怒り新宿には怒り新宿君の綾波霊がいるし、アスカにはアスカの霊が出て、綾波霊が出てくるし、なんか、うん、あの怒り玄道には怒り玄道の綾波霊が出てくるみたいなさ、なんかその、それぞれにそれぞれの綾波霊が出てくる。で、なんか綾波霊っていうのは、なんか一つの存在じゃなくて、なんかこう、みんなの存在、なんか意識の中に存在する、
うん、
なんかこう美少女みたいな感じで、で、
うん、
なんかなんかその、みんなの意識の中に存在する、なんかこう、抽象的な他者として、
うん、
まあなんかその、綾波霊が出てきて、自分を受け入れてくれる他者のイメージとして綾波霊が出てきて、
うん、
でもなんか、そのみんなの意識の中に綾波霊が出てくることによって、なんかこう人類がみんな一つになってくって話なんだけど、うん、で、レインって話も、まあ、実はレインっていうのが、まあ、なんか、その、実は作られた存在だったっていうことが分かってきて、うん、で、なんかレインは逆なんだよね、そのなんかその、肉体があって、人間がネットの中に入ってるんじゃなくて、もともとネットの中でいた、なんかその、情報みたいなものが、肉体を持たされて作られたのがレインだったっていう話になっていて、
うん、
で、まあなんかだからそこはすごいやっぱ、そうだなっていう感じがしててさ、なんかやっぱこう、レイン自体がさ、こう現実とさ、その、ワイヤードの世界、ネットの世界っていうのを行き来する中でさ、なんかこう、自分自身が行き来するもあるけどさ、なんかこう、みんながレインのことを語ることによって、なんかレインのレイン像みたいなものもいくつか、その、違うものとして、なんか、作中でもなんか、普通のレインと、その、ワイヤートンの空間の中にいる時のレインと、あとなんか噂話として広まってるレインと、多分なんか3種類ぐらいいたんだけど、なんか、どんどんこう、レイン自体が、みんな、違う、それぞれの人によって解釈されるレインっていうものが違っていってしまう。で、まあそのことにどんどんレインは耐えられなくなっていくっていう話でもあるんだけど、で、なんかこう、レイン自体が語られる存在であると同時に、なんかレイン自体も、なんかその、語ったりとか、まあなんか、その、人々の記憶の中に入り込んでそれを改ざんしたりできるみたいなところで、なんか、レインがめちゃくちゃやっぱ、情報自体、それ自体っぽい感じがすごいするのね。
うんうん、
で、まあなんかだからその、で、そのレインっていう、だから要は、レインにしても、綾波にしてもさ、要はメディアなんだよね。だからなんかその、
うんうん、
情報を媒介する存在っていうさ、
うんうん、
で、っていう話だからさ、なんかすごいレインと綾波でってめっちゃ近い感じ。うんまあ、するし、なんかやっぱ物語が進むにつれて、なんか、最初その虚弱な少女だと思ってたものっていうのが、なんか、むしろグロテスクなものになっていくみたいな展開も、うん、まあなんかすごい、なんだろうな、エヴァンゲリオンっぽいなって思うんだけど、うん、でもなんか、エヴァンゲリオンってやっぱさ、そのまあ、レインもその節はあるんだけど、やっぱなんか、でも、その、男の子が主人公でさ、その、うんその、なんかこう執着する相手として綾波霊っていうものがいるからさ、うん。それは母親としての母親への執着でもあり、恋人への執着でもあるみたいなさ、
うん、
ことだと思うんだけど、レインって、まあ、女の子が主人公で、で、レインが執着する相手もなんか友達だから、
うん、
なんかその、ミソジニックなグロテスクさではないんだよね、なんかね。
っていうかね、そもそももうね、悩みの次元が全然違ってて、
うんうんうんうん、
そのエヴァって、僕はね、すごい、あんまりエヴァ好きじゃないから、うんうんうん、この言い方許してほしいんだけど、エヴァって子供じゃないですか、基本的に。ガキの悩みじゃないですか、その、結局さ、思春期の、内面の話でしかないじゃん。だから結局世界系なわけだし、
うんうんうん、
基本的にエヴァってその、他者が怖いから、その受け入れてくれるものの中でぬくぬく生きてたいよね、みたいな、
うんうん
う
ん、
そういうもう、すげえ子供じみた願望の、
そうだね。
の葛藤な話じゃないですか。
はいはい、そうですね、はいはい。
もうね、ぐさっといっちゃうと。でも、レインに関しては、これ全 全く逆で、もうそこでは悩んでないというか、うんうん、逆にこの世界って他者しかいないよねっていう話なんだよね。で、他者とどう対峙するか、他者によって私って形作られてるんじゃないかっていう、もう、その他者の眼差しによって私っていうのが形作られてるんじゃないかっていう、でその他者とどう対あの関係性を持っていくかっていうことの話になってくるから、やっぱ内面の話ではなくて、あくまであの人なんだろうな、物と物でもねえな、その子と子のコミュニケーションの話だし、それっていうのはやっぱ基本的には断絶されてるからホラーとして現象すると思うし、でやっぱりさ、そのこの作品ってさ、すげえ顔のアップがめちゃくちゃ出るじゃないですか、で大体さ、そのこちらをその画面越しにこちらを見、あの見てくるというか、ここがすごいやっぱ個人的にはすごいいいなと思ってて、そのなんて言うんだろうな、その自分だけの存在ってってなった時に、そのまあなんかよくさ、そのなんか高校生とか中学生がさ、そのよくそのなんだろう、哲学的ゾンビじゃないけどさ、はいはい、一番最初にさ、そのなんか哲学的な思考をする時にさ、よくその自分以外なものはただの作り物なんじゃないかとかっていうさ、そのまあその独我論的なあの思考に陥るじゃないですかっていうか陥る人が多いんですけど、その時にそういう世界になった時に、まず多分何が浮かび上がってくることによって他者と対峙されるかっていうと、それは多分他者の顔だと思うんですよね。で顔に見つめられることによって、その自分が客体となるから、そこでそのあ自分の この境界線っていうのがどんどん形作られてると思うんだけど、それってそのいろんな他者からによの視線によってめちゃくちゃ全然違うし、でそこでの自分の認識とのその差とか、そういうところのなんか苦しなんていうんだろうな、ミスマッチだったりとかみたいな、なんかね、そういうその存在論的な話にもなってたように見えたので、だからもうあくまでやっぱ他者との話っていうところで、こっちの方がすごい大人な話になってるなっていうのはね、ありますよね。
なんか、でもやっぱすごい、なんか、こう、まあ、ある種、ネットみたいな、インターネット社会みたいなことを、
うん、
まあ、インターネットによるコミュニケーションね、コミュニケーションみたいなことをめっちゃ描いてるし、うん、なんかやっぱ SF でもあると思うんで、ある種、なんかその、うん、この、なんか多分1998年の時点で、なんかやっぱインターネットみたいなのが、まだそこまでみんな当たり前には普及してない。多分別に携帯とかスマホとかも持ってなかっただろうからさ。っていう時代に、まあでも、なんかその、やっぱそのネット社会描いてたみたいなのもあるけど、でもなんかやっぱこう、同時にすごい、やっぱこう、それを得た上での、やっぱそれを得た上で可視化される、なんか、こう、他人と関わることの、葛藤っていうかさ、なんかその、
うん、
他者と関わることの恐ろしさ、
うん、
でも生きていく以上それと対峙しなきゃいけないから、
うん、
っていうところはなんかやっぱすごい似てる、
うん、
だからそういう話だなって話、なんか、
うん、
同時になんかだからすごいこう、その個人のあり方の、高島君言ったみたいに個人のあり方の話だなっていう感じはめっちゃしてて、やっぱなんか一貫してレインっていう主人公がさ、なんかそのレインってこうだよねとか、
うん、
あのなんかこう極端なんだよね、その現実のレイン、岩倉レインっていうのはなんかそのちょっと引っ込み思案な女の子みたいな感じで、ただそのワイヤードってネットの空間だとなんかむしろなんか基本的なベースの感情がちょっと怒ってるみたいな感じのキャラクターになってて、でもう一個その噂話をするレインっていうのはなんかもうそのまあ他人に対して、なんかこう少しでもやっぱ情報を収集しなきゃみたいな気持ちと、それを拡散したい。でもなんかそれなんか噂話をすることによって、何かしら人と繋がれるんじゃないかっていう、なんか切実さでもある。なんかだからこう、人と触れ合うことの恐ろしさがあるのがなんかその、まあ、基本的に物語のこう、基本人格である岩倉レインであり、でなんかその、ネット空間の中で、こうなんかこう割とこう切れ気味のレインっていうのが、
うんうん、
まあなんか もう一個の人格としてあり、でなんかその噂好きで、同時になんかだからその他人に対するその、でもそれは実は基本のレインと一緒でさ、なんかそのある種の臆病さ、なんか少しでも情報を集めなきゃっていう臆病さみたいなところでのレインっていう3種類のレインっていうのが物語の基本としては5つでも、同時になんかやっぱこの話ってなんかやっぱすごい変な話だよね。なんかだからそのさ、主人公はレインなん、レインっていう女の子なんだけど、むしろ結構物語の中で出てくるのはレインっていう存在を見てしまってたために、なんかこう追い込まれていく人たちの話っていうのは結構前半部分で、なんかレインと会ってしまう、レインを認識してしまったことによって、でレインについてなんかレインってこういうものだよねっていう風に自分の中で定義していってしまった結果、なんかこう壊れていってしまう人たちっていうのが結構連続して描かれるわけだけど、だから実はそのレインが知覚して、作品の中でのレインが知覚してるか分かんないけど、でもこの物語の中に出てくるさまざまな人物それぞれが知覚しているレインがいるっていうことが描かれていって、でなんかその自分の中で思うレインだけじゃなくて、なんかこうあらゆるそれぞれ自分を見てる人それぞれの中に違うレインがいるんだっていうことに、なんかやっぱこうそれに耐えられなくなってくっていうのが結構物語の中盤まであった感じなことな気がするのね。でなんかでもそれぞれの中にそれぞれが思う自分がいるよねっていう話とか、まあ別にエヴァンゲリオンとかでもしていて、でもなんかやっぱエヴァンゲリオンってでもなんかただ結局でも僕が認めてよっていうところがやっぱりこう究極言いたいところだからさ、なんかちょっと そことは違う、なんか人との
そう あれなんだよね。エヴァってその自分の実存はもうめちゃくちゃ確固たるものとしてあるというか、その自我でしかないから、その俺なんだけど、レインに関してはその自分の現実存在実存っていうものがすごい、実はこれって不確かなものなんじゃないかなっていう不安から、その、だから、エヴァの場合は存在論的に自分は絶対存在してるものだからっていう、世界に対する安心感があるというか、その、自分は存在してるっていうものは、ちゃんと安心、その世界、が地平一つの地平っていうのが広がってるからこそ安心して悩めるというか、なんだけどレインに関してはそこのあれでもこのみんなが思う私ってとか本当の私ってなんだろうとか、この私自身の存在ってなんだろうみたいな、その自分の存在に対する不安までいっちゃってるから、その世界をまず構成する確固たる足場が見えない中で、どうその事故をこう、あの事故を作っていくかっていうところで、やっぱりその自分のその身体的な、なんかそこはさ、そのやっぱフィジカルというか、まあ、最もだと思うけど、やっぱ自分の好きなものだったりとか、その自分、結構象徴的に出てくるけど、その、体温だったりとか、そういう感覚的な、視覚的なものでもない、なんていうか、触覚とか、匂いとか、味覚とか、に、基づく、なんかフィジカル的に、ちゃんと確固たる地平を求めていくような話でもあるから、ね、だから、そこら辺でね、その、やっぱ、自分の存在への恐怖、というか世界の存在への恐怖みたいなのがすごい根底にあるから、どうしてもやっぱその形而上的になってしまうし、最後お父さんと話すシーンあるじゃないですか。あそこでさ、その最後にさ、紅茶とマドレーヌを用意しよするよってあれさ、プルーストの失われた時を求めてなんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、一番有名な、なんていうの、その、紅茶とマドレーヌによって、私は、その、 子供の時のあの懐かしい思い出を常にいつも思い出すんだっていう、うんうん、そのすごい有名なくだりがあるんですけど、はいはいはい、もう完全紅茶とマドレーヌって言ってたんで、多分そういうそのなんていうの、感覚に基づいた、うん、なんか肌感覚に基づいた、うんうん、その記憶みたいなところっていうのがやっぱ一番その自分を自分たるものとし成立させるものの根源だよねみたいなことだと思うんですよね、多分、
うんうんうん、なんかだからそう、でもなんかすごいやっぱつながりたさみたいなのはやっぱすごいベースにある話ではありつつ、なんかさっきも高島が言ったみたいになんかその、まあ、聞いたと思ったけど、やっぱなんかその確固たる自分ってないじゃんっていうところにやっぱ話としてはなってくる、なんかそのやっぱ人によって見えてる自分って違うよねっていうところで、やっぱその確固たる自分っていうものがどんどんなくなっていく、わかんなくなっていく話だと思ってて、話だなと思ってて、でなんかでもすごいやっぱめちゃくちゃこうやり取りとして多いのが、なんかレイン、あなたってレインでしょ、レインってこういう人でしょっていう風に言われて、いや違う、それは私じゃないっていう風に拒絶するっていう展開がすごいどんどん多くなっていく、でとどうっていうのがやっぱ一個あるのと、でも最終的に、そのレインっていうのがまあ、でもなんかこう自分の存在自体を世界から消してしまう、その存在していた事実自体を消してしまって、でそのなんだろう、それまではレインも関わるし向こうもレインに関わってくるっていうなんか双方向的なコミュニケーションだったのが、要は自分の存在をなくすことって何になるかっていうと、その双方向のやり取りが全くなくなって、ただ自分が一方的に見るだけの存在になることによって、レインって物語は終わってるんだけど、でだからそれはなんかすごい他人と関わろうとし続けた物語のラストとしてすごい悲しいラストな気もするんだけど、でもその手前に何があるかっていうと、そのアリスっていう、まあ、その同級生の女の子がいて、で、まあ、なんか同級生の女の子3人いるんだけど、あの、アリス以外の2人が結構嫌なやつなんだよね。なんか
そうね。そう。
感じて。なんかアリス以外の2人結構嫌な感じで。でもアリスはなんか常にやっぱなんかレインのことを気にかけていて、うんうん、で、まあ、なんか最後どんどんこう、レインは、こう、なんだろうな、もうなんか本当抜け殻みたいになっちゃうんだけど、
うん、
でもその抜け殻みたいになったレインのところに、あとなんかみんながレインのことを忘れてもアリスはレインのところに会いに来てくれて、うん、でもそれはなんでかっていうと、レインがアリスにだけは自分の記憶を消さなかったから会いに来てくれるんだけど、うん、でまあそこでこうアリスと、まあ、触れ合うんだよね。でそこでそのなんかなんだ、その、うん、こうお互いの心臓の鼓動を確認するっていうシーンがあって、なんかそれによってなんかレインは、あ、やっとなんか、ぬくもりに触れられたっていうことがあるのと、なんかその、うん、アリスの中にも、ちゃんと、私っていう存在がいて、で、こう、アリスが思ってる、私っていうのは、なんか、しっくりくる私だったというか、なんかこう、うんうん、ちゃんと気にかけてくれる、そのなんか、リアルな世界でちゃんと自分を気にかけてくれる人がいて、で、その人が、なんかこう、自分のことを心配してくれてる、そのなんかネット空間でなんか一部分だけを切り取った自分が誇張されたりとかじゃなくて、なんかちゃんと自分の様子とかを見て、なんかこう気にかけてくれてたし、なんかこう気にかけてくれてた。で、なんかそれは別になんかその、いやなんか同時になんかこれはすごい思い出したのが、戸川純のレーダーマンって曲はめっちゃ思い出したんですけど、まあなんか戸川純のレーダーマンってだからまあなんかその、まあ、まあ、まあ、レーダーマンって360度、まあ、そのレーダーを張り巡らせて、その相手の反応を常に伺って、まあ、なんかそれに対応する、まあ、なんか、スーパーマンみたいなモチーフに、まあ、なんか、ある種その他者への臆病さみたいなものを、まあ、所長化させた曲でね、まあ、なんかその、自分を見つめる孤独な毎日って、悲しみに暮れる家族たち、レーダーマンっていう、フレーズがあるんだけど、なんか本当にまさにその感じだなっていうか、なんかこう、もう360度レーダーを張り巡らせて、その、こう、常に相手の反応への敏感さがある。で、なんか本当それを象徴するようにさ、その、レーダーマンの PV とか見ると、戸川純の片、まあ、戸川純のレーダーマンって曲の MV 見ると、まあ、戸川純の腕が、まあ、機械化して サイボーグになってるってビジュアルが、うん、まああるんだけど、レインもさ、やっぱその、うん、物語が進むにつれて、最初なんかその、ほんとデスクトップぐらいのパソコンだったやつが、うん、どんどん肥大化して、なんかね、5話ぐらいにね、なんかもう、すごい、なんか、部屋中がパソコンになってるし、なんか明らかになんかその、最初はなんか本当にベッドと勉強机と、うん、なんかその、
ぬいぐるみ。
ぬいぐるみしかない部屋だったのが、いや、あのスペースに収まんないだろってぐらいの、PC と、あとの PC を冷却するための、なんか、冷却ガス。
液体窒素的な、なんか、冷たいやつね。
液体窒素みたいなのがブクブクブクブクしてて、なんか、あの、すごいことになってんだけど。でもあれってさ、その、まあ、個人的にはだからその、レーダーマンって曲の、トガイジュのレーダーマンのイメージがあったから、だからすごいその、ある種自意識、なんかその他人への臆病さみたいなものがどんどんこう肥大化してってるイメージな気もして、でなんかあれだけなんかそのネットとかさ、そのあらゆる情報網にこう入り込んでさ、その他人、最終的には他の人の記憶の中から自分を消すみたいなことまでさ、いろいろやって、でも求めたのって人とのつながりだったわけだけど、でもなんかアリスとのつながりって別に最初からあったじゃんっていう、別にそのなんかワイヤードにコネクトとかしなくても別にアリスは別にレインのことを見てくれてたし、なんか別に最初からつながりあったんじゃんっていうことになんか気づけるから、なんか最後そのやっぱアリスを傍観する存在として、まあアリス含め世界なんだけど、でもなんかそのなんかアリスがいる世界をなんか傍観する存在として、なんかレインがなんかこう自分の記憶を他の人たちの中から消すっていうことになるのかなと思ってて、じゃあなんでレインが疎遠しなきゃいけないかっていうと、その、そこまでこう、なんだろう、増殖、そこはめっちゃなんかさ、やっぱ他人に関わることの恐ろしさをまさに描いてたところだと思うんだけど、最終的にレインと本当の意味で触れ合ったアリスっていうのは発狂しちゃうんだよね、その今日の名前にね。で、それってだからなんかこう、ちゃんと自分のことを見ていてくれた相手に、でもなんか本当の自分を見せることによってやっぱ恐れられてしまうんじゃないかっていう恐怖があるから、なんかそのレインは、まあ、最終的に自分の記憶を消すで、なんか思えばシリーズ全体通してレインに触れた人っていうのはやっぱこうレインを恐れて、まあ、死んでしまったり発狂したりするっていう、でそれはだからなんかやっぱ明確にさ、やっぱその自分が他人に触れることも怖いけど、他人は自分のことを恐れてるんじゃないかっていうことへの恐怖感なんだよね。で、なんかやっぱそれで言うと、なんか2話か3話でそのレインのお姉ちゃん視点の話っていうのが描かれるんだけど、レインのお姉ちゃん視点の話は本当にレインのことをちゃんとレインと関わろうとしたりとか、レインのことを知ろうとしたらやっぱなんかこうおかしくなっていってしまうっていうのをもう1話かけて丁寧に描いたみたいな話でさ、いやあれすごかったよ、なんかすごなんかあれなんかホラー描写すごくて、
うん、何がなんかもう全体的にホラー描写すごいよね、
すごいすごいあれやっぱ監督ではないんだけど、この感じだけやべえなってなるで、まあ、そのお姉ちゃんのエピソード何がすごいかって、そのなんかまあお姉ちゃんがレインのことをなんか追っかけてるうちに、なんかこのだんだんこう予言を実行せよっていう、まあなんかこのなんかメッセージが至るところで出てきて、まあなんかその結果どんどんこう自分が知ってる現実の認識っていうのがどんどん壊れていって、で最後家に帰ったらもうすでに自分がいて、もう一人の自分がいて、でもう一人の自分のところにレインが来て、なんかお姉ちゃんどうしたのみたいな感じで、なんでもないって言ってお姉ちゃん2階に行って、で取り残されたレインがふって元々のオリジナルのお姉ちゃんの方を見ると、なんかね、なんだろう、こう人の形っぽいなんか透明なキラキラした何かになってて、それが消えるっていうので、まあシーンがあるんだけど、
うん、
もうなんかすげえ怖いし、まあ、めっちゃジェホラっぽいんだよね。
うん。
うん、そう。だからなんかやっぱああいう風にそのなんだろう、その 自分と触れることによってなんか相手の存在がでも要は変わっちゃうんじゃないかっていう恐怖だと思うんだけど、
うん、
でもそれってでも実はコミュニケーションの基本っていうかさ、別にネットじゃなくてもコミュニケーションの基本なんだけど、やっぱこうそこの恐怖っていうのはやっぱ終始描かれてるし、なんかあのレイン自身も怖いんだけど、レインから認識してる世界ももうひたすら怖いっていう、
うんうん、
もう1話とかなんかさ普通の描写が割と続くん
っていうか、あの普通にさその家の描写怖すぎるんですけどっていう、
ね、あとなんかそのさ朝学校に行くっていうさ通学路のシーンだけどマジで全部怖くて、まずなんか家からっていうの基本的になんか
電車のシーンが怖いんだよね。
電車めっちゃ怖い。そう。で、なんかまず前提としてさ、そのさ、なんか画面全体が割と白飛びしてるっぽい画面になってて、
うんうん、
で、なんかだからそのすごい、地に足がついてるみたいなことがやっぱ感覚が希薄、なんかその、
うん、
ちゃんと地に足を踏みしめて歩いてるみたいな感覚が希薄な画面になってて、で、なんかその、家の玄関出てさ、なんかその、なんか割と坂道の途中にある一軒家っぽいんだけど、うん、やっぱ郊外のニュータウンっぽいさ感じでさ、でなんかでそこの家の坂道を下って歩いていくところもさ、なんかそのまあ白飛び普通の地面とかは白飛びしてる反面、なんか電柱とか壁のところにある影みたいなのはすごい強調されてて、なんだろう、強調されてるその影がなんか影の中になんか赤いドロドロしたものみたいなのがなんか渦巻いてるように見える作りになってて、
うん、
なんかキモいし、
なんかね、あの辺とか すごい街、あのそのレイン の、
うん、
あの家の前の通りってめちゃくちゃ描かれるんだけど、うんうん、あれねすごいね、あのジョルジュ・デキリコのね、うん、なんかあのなんか街角を描いたなんか刑事上的絵画っていうなんかあの一連の作品があるんですけど、
はいはい、
もろそれなんですよ。もろそれの不安感なの。
そうそう。もう、あそこ通学路だけで怖いさ。さっき高島君言ったけどさ、うん、あの、電車にただ乗ってるだけのシーンが超、あそこで一番怖かったかもしれないんだけど、あれすごいよね。なんかそのさ、
うん、
何か不気味なものが映ってるとかじゃなくて、マジで、なんか電車にレインが朝乗ってるってだけなんだけどさ、超怖いんだよ、なんか。
そう。いや、なんか、あれ、なんかね、ちょっと遠近感とかが、ちょっとわざとおかしく書いてたりすんのかな、なんか。
でも、一個思ったのが、なんか、二両編成、画面の中に映ってるのは二両編成で、そう。
動くのが怖いんだよね、すごい。
そう。で、なんか、手前のレインが乗ってる車両の方は、そんなに揺れてないんだけど、
うん。
その奥に見える2両目の電車のとこだけめちゃくちゃ細かく揺れてんの、なんか。
そうそうそうそう。
で、まあなんかシーンとしてはそこになんかその周りの人がすごいなんかごちゃごちゃ喋ってるっぽい声っていうのがなんか聞こえてる。でもそれはなんか多分メインのちょっとこう幻聴っぽいんだけど。
うん、
で、なんかまあそれが聞こえて、まあ電車の中でレインがうるさいな、あの黙ってられないのっていう風に言うとなんかふって静かになるっていうのがシーンとしてあるんだけど、うん、なんかあのでもやっぱあれってもう本当に世界自体が他者に見えてる感覚っていうかさ、うん、でだからそのワイヤードに繋がる前のレインの感覚としてはあれなわけじゃん、
うんうん、
そのもう世界自体がもう怖いし、
うん、
世界、まあ、最初は世界自体が怖いっていうところから始まって、うん、でワイヤードっていうものを持つことによって初めてなんか多分ちゃんと世界にちょっとずつ触れていけるようになるんだけど、
うんうん、
なんか今度世界に触れていくと今度自分が世界に触れることによって世界に影響してしまうっていうことが怖いっていう感覚にそれが切り替わっていく、
うんうん、
からなんか今度話としてはやっぱレイン自体のビジュアルが怖いっていうかさ、あの、
うん、
スクランブル交差点のサイネージみたいな、サイネージのでかい画面みたいなところにさ、レインの顔がさ、はいはいはい、なんかこう、うん、大写しになるところとか超怖いんだよ、うん、レインの顔とかが、
うんうん、
マジで
っていうか全体的にさ顔怖えんだよね。
レイン怖いんだよね、なんか。そうい
や結構さ、おとあの登場人物みんな怖くない、はい、
だからなんか本当はアリスぐらいだよね怖くないのって、
う
ん、マジで。
そう、
お父さんもさ、で、あとね、家族怖えんだよ、マジで。
家族怖いよね。
なんかさ、あのお姉ちゃんがちょっとツンツンしてるみたいなのはでも最初あるんだけど、お姉ちゃん怖いっていうか、むしろなんか実は一番なんか人間っぽかったりするぐらいで、お父さんとお母さんが怖いんだけど、でもお父さんとお母さん一番怖かったの、なんかね、あのすっごいなんかキスしてんの、なんか
そうね、なんかめっちゃ普段めっちゃ冷めてそうなのにね、
そう、なんか
もうちょっとだからとか言って、
そうコミュニケーションさ本当に普段してる感じないのにさ、だからそのそれこそ90年代2000年代ぐらいに、うん、なんかその、うん、なんだろう、まあ、まあ黒沢清で言ったら東京、
うんうん、
東京そなただし、
うん、そうだね、うん、
まあ、あとなんか豊田俊明、あ、なんかあの、うん、豊田監督とかの、空中、空中庭園だけど、まあ、なんかその小説とかで書かれたようなさ、うんうん、なんかそのこうバブル崩壊があってさ、なんかそのこう一家の大黒柱としてのお父さんみたいなものがさ、なんかもう成立しなくなってさ、で家族は家族でも、うん、一応家族って形ではいるんだけど、なんかもうそれぞれ全然違うリアリティの中を生きてて、なんかその同じ食卓にいてもこう全くコミュニケーションができないし、なんか共有してるリアリティが違うから、なんかこうお互いのことを全く知らないで、なんか食卓にいるんだけどあまりにもその他人すぎて怖い緊張感があるみたいなものって、そのなんかいわゆる昭和まであった家族の崩壊みたいなものっていうのは結構90年代とか2000年代めっちゃ書かれてた気がするけど、なんかそういう家族像としても
うん、
見えなくもないんだけど、なんか、うん、それどころじゃないって言います
か。いや、そう描いてるのはわかるんだけど、それより怖えんだけど、みたいなね。
だから、ほんと普段会話とかなくてさ、なんかその、だからその、4人で食事してるシーンは、なんか、いわゆるだからそういう東京ソナタとかで見たことあるさ、うんうん、あ、なんかそのもう、関係性がバラバラになった家族の描写なんだなって感じがするんだけどさ、でもなんかさ、かと思うとさ、なんかいきなりお父さんのさ膝の上にお母さん乗っかってさ、うん、なんかめっちゃベロチューしてるみたいなさ、でレインが行くとさおかえりみたいな感じで普通のリアクションしてくるみたいなさ、怖、うん、っていう、ね、怖いんですよ。そう、なんかお父さんいきなりパソコンいじって笑い出すとかよりも、
うん、
まあそういうシーンもあったりするんだけど、
うん、
お母さんとなんかベロチューしてるけど、なんかやってることはなんかベロ中なんだけど、なんか2人とも温度があんまある感じがしないみたいな、あれも怖いですよ、
うん、
まあ、なんか話進んでいくと、まあ、実は本当の家族じゃなくてっていうことが分かってくるんだけど、にしても怖いっていうね、うん、そう。ではなんかアリスとお姉ちゃんとあとなんか、うん、なんかメインブラックみたいな2人の、
うん、
なんか片方のなんかあの白人、
うん、外国人、
そう、うん、外国人っぽい人はなんかちょっとまだ血が通ってるげな感じがするけど、うん、みたいな感じ、
うん、多分普通の人はあの人あの3人ぐらいしかいないよね。マジ
で。あとなんか途中でさ、なんかこのレインの幻も幻覚が見えちゃってさ、うん、なんかこう、うん、逃げ惑う人とかの方がなんか全然こうなんだろう、共感できるっていうかさ、
うん、
そう、
あとあれか、あのガチ3人組の女の子とかさ、
そうね、
とあともう一人のあのハッカー、そんな詳しい方のハッカーじゃない方とかぐらいか、うんうんうんうん、
そうは、まあ、なんか感情にできるけど、結構なんかもうそのやっぱ基本的にやっぱ他者への恐怖
うん、
がやっぱ描かれる作品だからさ、やっぱ普通のキャラも怖いしさ、
うん、
あとなんかね、あのめっちゃレイン汗かくんだよね。それはなんか、うんうん、代謝がいいから汗かいてるとかじゃなくて、なんかあのマジで冷や汗みたいなものを常に大量にかいていて、
うん、
なんか本当になんか見てて不安になるっていう。そう、なんかね、だから不安感、でもなんかそのエヴァンゲリオンも不安感あるけど、やっぱそのさ、めっちゃ性欲がベースにある話だからさ。
そうそう、うん。
そう。だしなんかあわよくば俺受け入れられてるかもみたいな下心がさ、結構あるけどさ。なんかもうやっぱこう、他者への恐怖が、やっぱその、やっぱ電車のシーンが本当に顕著だけどさ、でやっぱ、うん、あそこが本当印象に残るじゃん。
うん、
本当にただ通学してるだけのシーンなのにさ、うん、あそこが超怖いっていうさ、 なんかそこに割と集約されてる感じはするよね。
うんうんうん、あとやっぱ多分予算の関係とかもあるんだけどさ、うん、多分その同じカットっていうのをさ、うん、何回もこう繰り返していくじゃん、うんうん、やっぱその中でなんか見てるこちらとしてはなんか物語の進行度合いによって見え方がどんどん変わってくるというかさ、うんうんうん、その肛門のシーンとかもさ、なんか毎回その投稿するシーンはさ全部同じなんだけど、うんうん、でもちょっとなんかなみたいな、なんかやっぱそのこの日常で合ってるのかっていう意味でのなんかハリボテ的な世界みたいなのっていうのがやっぱなんか同じカットを何回も何回も繰り返されることによってすごい強調されますよね。
うん、いやなんかさアニメみたいなので言うとさ、なんかそれこそやっぱそのさっきも言ったコンサト氏のさ、うん、やっぱその現実の認識自体がおかしくなってくっていうことをやっぱ。ずっと描いてた作家だと思うし、ちょっと違うけど、まあなんかでもやっぱその他者と関わることへの恐怖感みたいなのは、まあ、パーフェクトブルーとか本当そういう話だったと思うし、妄想代理人もそういう話だったと思うんだけど、でもやっぱコンサト氏ってその今自分がいる現実が不安だっていう時にさ、むしろその現実自体をめちゃくちゃアニメーションにしていく、その現実がどんどんうごうごうごうご得体の知れないものになって動いて魑魅魍魎みたいになっていくことによって、うん、やっぱりその世界の自分が当たり前だと思ってたその世界の不安定さ、引いてはその他者とかその自分以外の世界と触れることの怖さだったりとかを描いてた気がするけど、でもレインはむしろ描かないこと、だからその白飛びしたような画面でなんかしかも同じようなものを繰り返す、でむしろ動くものがいない、だからそのもう生徒がいない机だけの教室とかさ、なんかその電信柱みたいなものが結構めちゃくちゃ描かれててさ、なんかそのむしろ動かなかったり、なんかその白飛びしててその場所自体が希薄になることによってなんかこううっすらと現実が揺らいでくみたいな感覚があるような気はして、なんかそれともやっぱコンサート、妄想代理人と今作比べるとさ、やっぱ妄想代理人ってやっぱベースがコメディだし、ホラーなんだけど、でもコメディだね、やっぱ一話一話って。なんか落語のちょっと怪談っぽい話のオチみたいな感じの話が進んでくし、なんかやっぱこう、最後もなんかなんだろう、こう結構実はポジティブな終わり方をしていくんだけど、なんかやっぱ、レインってやっぱりそのやっぱアニメーションみたいなところにやっぱりその他者と触れ合うことの恐怖を描いててもなんかやっぱこうやっぱ思想の違いっていうのがやっぱめちゃくちゃあるなっていうのは思う。
なんかコンサートしてなんか認識論的に怖いというか、うんうんうんうん、なんかその自分の認識って正しいのかなみたいなのがやっぱその現実が変容することによって、うんうん、その見てるその私っていうのはちゃんとあるんだけど、うん、その視覚だったりとかその自分の認識ってこれって正しいものなのっていうなんか問いな気がしてて、逆にレインの場合はその あれだあのカメラで例えるとあのコンサート氏の場合はカメラはちゃんとしてるんだけど、カメラ自分のことね、カメラはちゃんとしてるんだけど、そのなんかピンと合ってるというか、そのああでも同じか、同じでは、ああでも、その、なんだろうな、その、レインの場合はカメラ、私のカメラって壊れてないっていう、怖さだと思うのね、なんか。コンサート氏はカメラは機能してるけど、ちゃんとその、ちゃんとフィルターとしてちゃんと機能してるのかっていう、怖さが、その、現実超現実的なシーンになるとすごい派手なアニメーションになるっていうのが、うん、そのやっぱ認識の違いだと思うんだけど、うんうん、そもそもレインの場合はその主観って壊れてねっていうかだからその自分の存在に対する問いだと思うから、うんうん、だからなんかね、認識論と存在論の違いというかね、そんな気はしますけど、
ね、あとなんかやっぱさ、コンサート氏は走るで、やっぱその世界が狂い始めた時に、なんかその狂っていく世界の中をこう駆け抜ける、まあなんかの中で自分でいるためにやっぱ走っていくみたいな、そのやっぱ世界がドライブしてこう狂っていくのに対して主人公の走るっていう動きもどんどん加速していくっていうのはやっぱコンサートだと思うんだけど、やっぱレインってやっぱむしろ こう身体的なものってどんどんなくなっていくっていうかさ、
うんうん、やっぱアニメーションとしても動かないシーンがすごい多いからね、うんうん、でもすごい抽象的になっていきますよね、どんどん。
で最後に関してはさ、うん、もうほぼ体中にコードをつなげた形になってるから、うんうん、なんかもう動くとかじゃやっぱなくなってるっていうさ、
うんうん、
で最後やっぱ動く肉体すら捨てちゃうっていうことなんだけど、うんうん、それでやっぱ高架機動隊とかもやっぱめっちゃ思い出すんだけど、うん、高架機動隊はあでもだから高架機動隊の草薙元子ともめっちゃ近いキャラクターではあるんだけど、うん、その、うん、情報それ自体になってっちゃうみたいなね、
うんうん、
でもやっぱなんかそのこうなんだろう、まあまあ別に そもそも高架機動隊の少佐ってキャラクターがそのなんか他者への恐怖みたいなところはもういいだろうみたいな感じになってるから、なんかそのなんだろう、いろんな人と繋がったり自分が情報になることみたいなのを、なんかその結構、やっぱ最後ネットの海は広大だわって似合って笑って終わるように、なんかやっぱすごいこうポジティブに受け止めてる感じがするけど、なんかやっぱ、でもなんで人と繋がり、なんで情報の中を漂いたいのって言った時に、やっぱレインって、でもそれってやっぱ根本的な人間の動機ってやっぱそれ人と、コミュニケーションしたいからじゃんっていう、
うん、
で別に国家機動隊はなんか自分とは何かっていう葛藤はあるけど、なんか人と関わりたいみたいな、うん、葛藤みたいなのは、まあ、あるんだけど、そこまで描かれてはいない。なんか
多分少佐の場合はちゃんと事故があるからなんだよね。
そうだよね、
うん、
だから自立してる感じするよね。
っていう、うん、やっぱちゃんとした私っていうのがいるっていうのは、うん、多分それはそのエヴァとの共通点でもあると思うし、うん、ただレインっていう場合は私の存在自体の不確かさだからね、うん、そこがねすごいあれですよね。
でだしなんかさやっぱやっぱ自分っていうものが不確かなままでやっぱネットに触れちゃうことによって、
うん、
なんかやっぱ起こる問題ってやっぱ実際あるな、なんか実際のこととしてやっぱむしろなんかレインって多分でもマジで本当プレゼントタイムプレゼントデイズだと思うので、うん、なんかやっぱ今見てもね、
そうね今見てもね、
なんかだからこうすごいこう納得がいってしまうというか、そうでなんかだからそのただでも実はだからなんかすごい難しいっていうかさ、なんかこう後半ってなんかヨモダチサってさ、なんか最初はまさになんか重要な、うん、登場人物のように出てきたキャラクターってマジでどんどん存在感薄くなってくるんだけど、
うん、
でもなんかその、まあ、最初の何で始まるかっていうと、そのヨモダチサっていう女の子が自殺してしまうところから話は始まるんだけど、
うん、
丸山町のね、
うん、
ラブホテルの屋上から飛び降りちゃうところから始まるんだけどさ、なんかもう結果としてヨモダチサと同じ選択をしたようにも見える感じだよね、うんうん、だからね話としてはね、そうなんかだからすごいそこら辺はなんかやっぱこう危ういなって感じもする話
でもあるよね、うん、まあでもそれをネガティブとして多分書いてると思うからね、うんうん、多分やっぱその本来的にはやっぱりその身体自分の意識と身体性って両輪って、うんうん、両輪だよねっていう話だと思うんだよね。だからそのワイヤードの世界っていうのが一段上の世界だと思ってたのがあなたの間違いだよって言ってたと思うけど、うんうんうんうん、やっぱりそのなんか広角機動隊とかもさ、やっぱ人類のゴーレム100とかもさその人類の進化としてその意識だけの存在になるみたいなことをポジティブに描いたと思うんだけど、でも多分レインっていうのは結構反対というか、その身体性を持つからこそ身体性を持つ私と意識としての私のなんかその微妙なバランス感覚の上で立ってるよねみたいなところで、だから最後にその身体性をなくしてしまうことの悲しさというかやるせなさみたいなのがすごい出てたかなとは思うんですけど、
うんうんうんうん、ね、なんかだし、ね、やっぱそのアリスとのことを思うと、やっぱその、
うん、
身体的にこう触れるみたいなことって がなんかやっぱこう相手に対してこう自分のこう恐怖になってしまうんじゃないかっていう感覚、うん、やっぱ最後やっぱアリスとはそのお互いの心臓の鼓動を確かめ合うっていうことをするからさ、うん、なんかそれに触れ合うこと自体への恐怖でもやっぱ身体を伴って触れ合うことへの恐怖でもあるっていうさ、
うん、
感じではあるよね。なんかうん、そうなんかだからやっぱね、なんか見ててすごいこうやっぱなんか最後はやっぱ辛くもなるような話ではあり、
うんうん、
なんかでもその上で今なんか自分のテレビの画面の中になんかレインっていうもののなんかこう影が映ってるんだって思うとなんかやっぱすごいこう、うん、ある種怨念じゃないけどなんかだからそのなんかすごいこうさ、うん、そのある種の幽霊譚っていうかさ、
うんうんうん、
なんで幽霊になったかの話を聞くような感じでもあるからその意味でやっぱね、うん、そのなんだろうやっぱ自宅に出てくるタイプのホラー作品っていうかさそうでもなんかそれって結構なんか理想だと思うし、
うん、
なんかなんだろうこうなんかなんだろうなあの家でやっぱなんかホラー作品ってやっぱ興味やっぱどういうメディアで再生されるかってやっぱ意識す一番なんかでも自覚的かもねなんかね元々ね、
うんうんうん、
うん
最近モキュメンタリーとかもね流行ってるしね、
うんうんうん、
なんか、
うん、でなんかやっぱ高橋宏史とかはもうだから霊的ブレシェビキとかはスクリーンでっていうことを意識してたけど、うん、やっぱね、あのミソジニーとか嘘つきジャンヌとかに関してはもうやっぱ多分パソコンとかで再生されるみたいなことになってるだろうし、さらに言うとでもやっぱそのスクリーンで流れることがっていうのはどんどんなくなっていくだろうね。それはなんかなんかそのスクリーンで再生するっていうスクリーンで見るっていうことがさなんかなんだろう、それこそあのなんだっけあの人ミツバチのささやきの人、
ああエリセね、
エリセが言ってたそのやっぱ、うん、映画がのやっぱ魔法っていうものがどんどんこうなくなってきてるっていう話じゃないけどさ、うん、やっぱなんか映画の魔法なくなってきてる気がするし、
うん、
でさらに言うとなんかビデオ的なものの魔法もなくなってきた気がするの。
そうだね、うんうん、
でなんかでも今なんかネット的なものに魔法はあるのかはちょっと今わかんない。なんかでも俺は
うん確かにな
んか
あでもなんかそう考えるとさ霊的ボリシェビキってあれだったね、うん、なんか結構死ぬ直前の映画
というかさ、そうだそうだね、
最後のなんかそのあれ多分演劇的な手法で撮ってるからさ、うんうんうん、そのやっぱいかに三角さ観客を三角させるかっていうところだったからさ、うんうんうん、あれはやっぱギリね劇場でスクリーンでかける価値があったけどね。
うん、なんかこの間なんかキムズビデオっていう、うん、あの
あ、はいはいはい、
ドキュメンタリーを見て、なんかそのニューヨークにあったキムズビデオっていう、うん、まあ、ビデオショップ、まあ、レンタルビデオショップのまあすごいもう本当に何でも揃ってるんで、海賊版もレンタルしてるみたいなビデオ屋が、うん、まあ潰れてそこにあったその VHS っていうのがまあそのまあどこに行ったんだって、まあ、その行方を追うビデオ、うん、あまあそのドキュメンタリーなんだけど、まあ、なんかその結構ビデオの行方を追う話でもありつつ、なんかそのそれをなんか撮影してるその監督自身の存在も結構こう感じられる、まあ、なんか要はなんかあのマイケル・ムーアみたいな感じでさ、その結構監督も前に出てくるタイプのドキュメンタリーなのよ。でなんかすごいなんかこう自分のそのなんかこうどういう映画を見て育って
うん、
みたいなことを結構ね作中で言ってんだけど、まあなんかだからすごいそれって映画の話はしてるんだけど、やっぱスクリーンで見たっていうよりはなんか VHS で借りてきて、
うん、
で家で見た映画っていうのが原体験みたいな感じ、
うんうん、
でだからなんかやっぱそのさ VHS で見てる見れる環境ができたことにより、なんか、なんだろう、映画ファンってより映画オタク化していくっていうかさ。
いやね、タランティーノとかもそうだしね。
そうそうそう、なんか見れる本数がやっぱ多くなるからさ。
うん、
で、なんかやっぱこう、大量のビデオを見ることによって、何かこう、でもなんかそれこそさ、なんかなんだろう、ゲーム脳とかさ、
う
なんかテレビ脳とか言うじゃん、
うん、
でもあれなんかやっぱちょっといい言葉な気もしてて、
うん、
いい言葉でもないんだけど、まあ、実際そうかもしれないけど、でもなんかその、
うん、
ずっとテレビを見てることによって何か脳に影響があるんじゃないかってさでもなんかその感覚ってでも80年代から2000年ぐらいまであったじゃん、多分なんかその、
うんうん、まああったからこそああいう言葉が生まれてきたわけだしね、
ゲーム脳ってさ、
うん、
で私なんかこう感覚としてはなんかやっぱあのポリゴンショック、
うん、
があった時にあマジでテレビずっと見てることによってこんななんか身体的にダメージを得ることがあるんだみたいな、なんか結構思ってさ、なんかテレビをずっと見続けることによって洗脳されるんじゃないかとかさ、
うんうん、
あとまあなんかそれこそなんかほらサブリミナル効果みたいなさ、
うんうんうん、
なんかその人間の近くではあのだからあれですよね、あのフィンチャーのファイトクラブですよ、
うん、いやでもマジでこれそさ、そのマジでさオカルトとか難しいのがさ、うん、その MK ウルトラとか実際やってたことでもあるから、
うんね、確かに、
うん、だからなその陰謀論って割り切っちゃうにはそれも結構暴力的ではあるし、うんうんうん、っていう話ではあるんですよね。
そうね。あ、そうでさ、なんかだからそのさ、うん、そのだからなんかそれなんかテレビをずっと見ることによってなんかそのやっぱ、うん、タランティーノってまさになんかそのテレビ世代の映画オタクから生まれた才能だなって感じするからさ、うんうん、で多分オシャウスキーとかもそうだよね
割と。そうだね、うん、
なんかだからずっとこうなんかそのそれってなんかなんだろう、今度 VHS に魔法があった時代、魔力があった時代だと思うんだ、うんうん、でそれなんかもうちょっと言うとソフトに魔力があった時代、
うんうんうん、
でなんかでもソフトってやっぱ儀式なのよ、なんかやっぱ、うん、そのさその物語が封印されたさ、
うん、
ものを持ってきてさ、
うん、
それを差し込んで再生ボタンを押すって儀式をすることによってさ、その、うんうん、本当は劇場の中でのみこう召喚されていたものっていうものが、うん、自宅にも召喚することができるっていうさ、
うんうんうん、
感じだと思うから、なんか VHS と DVD ってやっぱ、まあ、特に VHS ってやっぱりそのさっきも言ったけどテープが、貞子の話をした時に言ったけど、なんかこうテープがぐるぐる回ってるんだなっていうこともその構造も含めてなんかその VHS の魔力ってあった気がするんだけど、
うん、
なんかもうそれもなくなった気がして、でもなんか
そうね、多分あの劇場からそのソフトになった時に何が失われたかっていうと多分大きな物語なんだよね、多分劇場ではさ、うんうんうん、やっぱその一本の映画をみんなが同じ空間を共有して見るっていう体験をすることによって一つの大きな物語っていうのが生まれたと思うんだけど、うんうん、やっぱソフトになって個人でその部屋で一人で見るってなった時にそれはもう一つの小さな物語でしかなくなるっていうね、
うんうん、
ポストモダンですよ
でなんかもうささらにそこから超細分化してさ、うん、なんかあの配信とかさ、うん、まあなんか動画配信サイトとかだったらまだあれだけどさ、もう YouTube とかってなってくるともう本当にもう無限大に映像がある中でさ、うん、その個人が見るもののやっぱこう細分化ってのどんどん進んでいくみたいなことが、
うん、でしかもYouTube とかになってくると物語もそのどんどん短くなってるわけだし、うんうんうん、物語すら消失していくしてってる現在だからね、
うんうんうん、でなんかじゃあでもある種でもネット空間みたいなって言った時にさ、なんかそのそこでだけなんか見れる特殊な映像があったりさ、
うんうん、
なんかそれこそなんか中学生の時とかあったけどやっぱそのめちゃくちゃグロテスクな映像だったりとかさ、
うん、
そのまああるいはなんかそのアンダーグラウンドのハードなポルノみたいなものとかさ、
うんうん、
とかがまあ出回ってはいけないものがむしろそのネットの空間の中にはあるんだみたいな、うんうん、そのアンダーグラウンドの感覚って、まあ、今もダークウェブとかあるけどさ、
うん、
まあ、なんかあった気はするけど、なんかでもそこの魔力ってなんかない感じが個人的にはしてて、
あ、まあそれはもう完全にそのさ、うん、プラットフォームというかさ、
うん、
もう完全にそこまで全部資本主義化された街道というかさ、
うんうんうん、
その全部あれにネット空間がさ、それまではさドヤ街みたいなさ ものだったのがさ、ね、三井が入って、宮下パークになっちゃったんですよ、もう。
でもさ、それで言うとやっぱ、レイン、あ、なんかもうそこまで書いてたんだって思うのはさ、なんか、その、もう一つのその、レインの存在についての話と並行してさ、やっぱその、ある種ネットの中でさ、起こってたさ、その、なんかナイツっていう人たちを中心に起こってた、なんか、ネットを使って、まあ、まあ、人類保管計画をやろうとしてたんだけど、こっちはこっちで。やろうとしてたんだけど、やっぱり。みんな人類保管計画やりたがるんだけど、まあ、ナイツはやろうとしてたんだけど、まあ、それが転覆されて、その結局、まあ、立花総研って、まあ、すごい、大きいね、企業体によって、まあ、なんかその、まあ、現実とワイヤードの世界は、なんかちゃんとその、境界線引きますよって、その、なんだろう、カオスになりかけてたものっていうのが、結局、その、大きな企業、資本によって、なんかその、プラットフォームとして整えられて終わるっていう。でもそれってなんか、めちゃくちゃ、なんかやっぱ今のネットっぽいなっていうかさ、
だからそのアンダーグラウンド。サブスクってそういうことだもんね。
そうだよね。
もう、ちゃんと著作権払ったものじゃないと、見せませんよっていう話ですからね。
漫画村とかね。
いや、だから、いや、でも、そうだよね。もうだから、本当はもう、著作権とかさ、やっぱ、その資本主義的な、あれでしかない、ね。本当の、その、ね、その、まあ、アーティストの人たちは、それがないと生活できないわけだけど、でも、実際に、その、著作権っていうものは、その資本主義の、その、交換物としての機能を持っちゃってるわけだから、っていう話では、あるからさ、やっぱ、みんなあれですよ、ウィニーとか使うべきなんですよ。
だからなんかさ、その高校生ぐらいまでやっぱその感じあったからさ、うん、なんかその、うん、なんだろう、
そうだよね、僕らギリさ、やっぱあの YouTube のやつ勝手に落とすさ、あの落とせるなんかソフトとかあったよね、確か。
俺ね、ウーピーっての使ってました。
あ、はいはい。
でウーピーはなんかあの YouTube のなんか動画を、うん、URL を貼ると、うん、それをなんかね、音声ファイルにしてくれるのよ。
あ、そう、はいはいはいはいはい。あったあった。
なんかだからその結構さ、その、昔のバンドの未発表曲とか、うん、あとライブ音源みたいなやつとかを、うん、その、ウーピーで音声ファイル化して、どんどんあの iPod の中に入れるっていう、うん、そう、ことはやってましたね。
うん。
そう。でもなんかやっぱ、ほんとそうだよね。だからその、結局、その、まあ、大きな資本によってそこが整えられて終わるっていうさ、
うん、
だからその意味で言うと、なんか自分のパソコンの画面にそのそれってある意味こう大きな企業によって消されちゃった存在としてのレインっていうのもだからそこにいるわけだから、だから自分の画面の中にレインが出てくるっていうことはなんかある種なんかこう、まあ、今のインターネットなんてさ、いやまあでもまあ闇バイトとかあるしな、まあいろいろあるけど、うん、まあ全然アンダーグラウンドな空間でもあるとは思うんだけど、うん、でもなんか
さ、いやでもさ、うん、闇バイトもさ、あれ、その、結局さ、起業家したヤクザってことでしょ。
そうで、だからそう、あれだよ、なんかそのさ、うん、今なんか今、アンダーグラウンドって言った時にその、なんかあれだわ、多分その、かつてって多分、でもそもそもがそうだと思うんだけど、うん、なんかそのインターネットみたいなものに、やっぱりなんかそのアンチ資本主義みたいな思想があったと思うんだよね。
うん。
なんかそれが資本主義的なものになってっちゃう過程みたいなものが。
いや多分それこそマジでさ、ウィニーとかもさ、うんうん、それ、著作権的なところで潰されてるわけだからさ、うんうんうん、やっぱそういうことだよね。
なんか、っていう意味でのアンダーグラウンドさっていうかさ、うん、なんかその、やっぱ今の資本主義的な意味でのシステムに対抗するツールとしてのインターネットっていうものが、あ、なんか考えられてた時代もあった気がするんだけど、まあ、それが結局すごいめちゃくちゃ資本主義的なものになってしまったっていうところではあると思うんだけど、で、まあ、って言った時になんか画面の中にレインが映るっていうのがさ、なんかその、そういう意味でのなんか、アンダーグラウンドなインターネットみたいなものの残滓みたいなものがさ、
そうだね。
ちょっと一瞬映るみたいな感じがするよね、うんうん、なんかね。
やっぱさ、うん、今サイバーパンクやるとさ、その、サイバーパンクエッジランナーズみたいにさ、はいはいはい、もう、これってもう、 パンクでもなくねみたいなさ、もう完全に企業の、企業に支配された、そのディストピアとしてのサイバーパンクみたいな感じになっちゃうからさ、やっぱね、なんかそこに、ね、そこがね、結構難しいところではあるよね。
エッジランナーズとかまさに、まあ、あれに闇バイトみたいな話だからね、
うん、
あれね。
うん、そうそうそうそう。
そう、
あ、そうだね、あれ闇バイトの話だね。
闇バイトの話だからさ。そうそうそうって感じはするからね、なんか、うん、
いやでもさ、結構難しいのがさ、うん、でもテクノロジーにさ、信頼を置きすぎるとさ、マスクとかにもなるわけでしょ。
そう、ね、
マスクとか、
う
んうんうん、ピーター・ティールとかさ、
うんうん、そう、いやなんかでもむしろ、まず、まあ、その、広角機動隊はすごい好きな話だけど、だから、イーロン・マスクとかピーター・ティールってどっちかっていうと、少佐っぽい考え方って、少佐っぽいっていうか、広角機動隊っぽいっていうかさ、その、どんどん、その、こう、ネットで繋がっていけばいいじゃん。で、なんか、そこで繋がることによって、むしろ可視化してくる問題とかに関しては、なんか、あんまり取り合う気がないみたいな。で、 なんかでもむしろレインってさ、そのネットでつながることによって、うん、むしろつながれてた気がしたけど、
うん、
それってむしろなんかその人と関わることのなんかそのこうなんだろう、怖さとか、
うん、
あるいはなんか誤解みたいなものっていうのがなんかより可視化される空間になるだけだよねっていう感じでもあった気がするのね。
うんうんうん、
っていうのはなんかすごい、なんかむしろなんかそのこうワイヤードみたいなもの、ネットみたいなものをなんかつなが広げていくみたいなことに対するためらいでもあった気はするから、
そう、うんうん、やっぱあのなんかやばい、なんか2話か3話でさ、やばいトラック決めてさ、
はいはいはい、
どんどん周囲が加速されていく感じがする。もうさ、もう完全さ加速主義者やんみたいな。当時はでも当時やっぱさね、90年代のやっぱクラブカルチャーみたいなの、うんうん、日本でもやっぱさなんかそういう感覚あったんだなっていうのはね、うんうんうん、なんか、
渋谷って言ってないけど絶対渋谷じゃん、うん、っていうか、
うん、
あれですよ、エンターザボイドでも出てきたでおなじみの平成女学院っていう、あの渋谷にあるファッションヘルスのあのでっこ掲示板があるんだけど、なんかそれがやっぱ映ってて、で、多分なんかあれね、めっちゃ目立つのよ、多分平成女学院、うん、なんかそもそもアップリンクでバイトした時に、旧渋谷時代、そこの前通ると近道だからよく通ってたんですけど、なんか平成女学院だと思って、あれなんか渋谷なんだけどさ、だからやっぱ
うん、
あそこのクラブ、渋谷のなんかその道玄坂とかのさ、丸山町のクラブみたいなものがさ、やっぱアンダーグラウンドな場所だったりとかさ、なんかその、
うん、
カルチャーとしてもなんかもうちょっとアングラな場所みたいな感覚ってさ、うん、やっぱあったんだなってすごい思うし、うん、なんかすごい、あとやっぱ他の90年代2000年代的な作品とのやっぱ同時代感もめっちゃあるよね、なんかね、
うんうんうん、
そこはね、うん、そう、でもなんかね、あとドラッグがさ、やっぱ、
うん、
って思うとなんかでもやっぱ今のドラッグとかさ、なんか、
うん、
やっぱ形骸化した感じするなっていうかさ、
うん、そうだよね、
なんかまだ思想があるドラッグだよね、なんか、
そうなんだよね、うん、
そう、まあ、ドラッグっていうかね、なんかドラッグよりやばいけどね、なんかグミの中にさ、なんかナノマシンみたいなのが入っててさ、それを食うと周りの景色がスローモーションに見えるっていうさ、そう、なんかでもなんか一応話つながってるんだけどさ、なんか一話一話でやりたいこと毎回違うよね、だからなんかね、
そうだね、うんうん、
なんかそれこそなんかこうエピソードによってはなんかそのネットゲームみたいなものの話だったりとかするし、そう、なんかね、
いやでもさ超どうでもいいんだけどさ、サイベリアさ年齢確認しねえんだと思って、
そうそうそう子供入れんだみたいなさ、しかもさ、
警察入った後であれかよっていうのね、やべえぞ。
2人ぐらい死んでたじゃん。発砲事件あって2人ぐらい死んだ後のクラブでもさ、全然小学校、まあ、高学年ぐらいだとは思うんだけどさ、入れるっていうさ、どうなってんだっていうさ、感じだよね。当時のクラブがそうだったとは思わないけどね。
ね、
それは思いましたね。
あれでも風営法っていつぐらいだっけ。
あーそっか、
うん、
いつだっけ、入れたのかな。
いや可能性ちょっとね、リアルタイマーじゃないからね、ちょうど僕らもあの時期はあの小学生ぐらいでしたからね。
小学校 入るだって1998年でしょ、だと1993は5歳とかだもん俺、
うんうん、そう俺も5歳とかだから
。ねそう入れたのかな。もうそれで言うとさ、レインたちまで中学生って設定だからね。
中学生、うん、
ダメだろっていう、普通にね、
ダメだろ。
まあ、あとまあどうでもいい話なんだけどさ、
うん、
なんかオープニングすごいしっくりきたんだけど、
はいはいはい、
エンディング中井戸礼一でさ、
はい、わかる。
中井戸礼一別に好きなんだけど、てかあの別に今の教師とかすごい好きだし、
うんうん、
でもなんかこれかみたいな、
なんかあそこでフィジカル要素出したかったんじゃない、汗臭さというかさ。
そうそうそう、だから中井戸礼一ってめちゃくちゃフィジカルじゃん。てか
あの、うん、そうそう、う
ん、ブルースだしね、なんか割と、うん、なんかさオープニングはなんかすごいいい感じなの、なんかあの、うん、レインっぽいのなんか、
うん、
て
かボアってすげえ久しぶりに聞いたわ。
でもあれあのボアじゃないらしいよ。
あそうなんだ、うん、
そう
そうなんだ、
あのボアではないらしい。
あのボアじゃないんだ。
そう俺もなんかあのボアだと思って、あボアでボアってあれ対等なジーンズにねじ込むだろうと思って、タイトなジーンズでねじ込むみたいなことを歌ってた人ってこの感じで曲歌うかなと思って調べたら違った、うん、
あ違うんだ。
違ったっていうかね、僕ね、うん、あれなんですよ、レインの、
うん、
あのね、なんかパンフみたいなやつ
買ったんだ。
買ってお復刻版で出てて、
うん、
なんかね半分なんか割とこうフィルム集みたいな感じではあるんだけど、でもなんか合間合間になんかその出てくるギミックとかが、うん、なんかその何をイメージしてたかとかがなんか細かで、うんうん、細かく書いてて、なんかその、
うん、
ギミック系はめっちゃこだわって書いてるの、なんかやっぱその、うんうん、このギミックはこうこうこうでみたいな。でなんかねこれの後半になんかそのエンディング担当したアーティストのインタビューがそれぞれの、うん、なんかボアはね、ボアのインタビューも載ってるんだけど、ボアはイギリスのね、ロンドン在住のバンド。
そうなんだ。
だから日系の人がやってるバンドらしくて、なんか、
うん、
そう、もともと既存曲で、なんかその、
うん、
オープニングで、あの、レインのオープニングで使った曲をやって、があって、なんかそれをなんか見つけてきて使わせてくださいみたいな。
あ、へえ、そうなんだ。
で中井戸礼一は、
うん、
あのプロデューサーの人のたっての希望でオファーを受けていて、
うん、
そう、なんかでもね中井戸礼一のインタビューすごい良くて、なんかね、うん、なんかこうなんだろう、自分なんかインタビューの中でなんかレインも14、うん、レインは14歳でしたけど中井戸さんは14歳の時どんな人でしたかみたいなインタビューをされてて、うん、いやなんか僕もなんかあんまり学校には行かない子供で、なんかあのちょうどギターとか弾き始めたのがこれぐらいの年齢でしたねみたいなことを言ってて、うん、あまあなんかあまあそのネットみたい、まあ、そのパソコン、まあ、ナビみたいなものと、まあなんかその、まあ、ギターが自分にとってのコミュニケーションツールみたいなさ、
うん、
ことをまあなんか重ねて話してて、なんか、うん、こう、あ、そうなんだって感じで、そう面白かったんだけど、うん、なんかでも、やっぱ、すげえやっぱさ、RC サクセションとかフィジカルな感じするからさ。
いや、だから、その、エンディングに、その、本質的なものはフィジカルなんだっていうのを込めたかったんじゃないですか。
そういうことなのか、なんかもう、さ、あの、あれで渋いおっちゃんの声だからさ、なんか。
しかもギターもね、結構、なんか泣きのギター的な音がね、なって、じゃーんみたいな。
これは今、うん、ね、なんか、下手に好きな分さ、
うん、
違えんだよな感が。そう、思ってしまったんですけど、そう。 なんですよね。そう、なんかそこはすごい。あとなんか途中でさ、なんか最後の方でさ、なんかそのレインがいなくなった日常の中で、うん、なんかそのまあそれぞれのキャラクターが、だからそのレインが、レインってだからそのただの一人物じゃなくてその、うん、情報それ自体だったりするからさ、
うん、
なんかレインがいなくなった世界でどうだかみたいなんでさ、なんかその割とこうシリアスなキャラクターだったその江入正美ってさ、その、
はいはいはいはい、
敵役だった人とか、 なんか普通のサラリーマンになったりとかしてさ、うん、まあなんかなんだけど、そこのシーンでもなんかその中井戸礼一の別の曲がさ、
うんうん、
流れてて、なんかこれかみたいな、なんか中井戸礼一いいんだけどこれ合ってるみたいな、なんかその
あ、でもさ、あそこはさ、やっぱそのみんななんだかんだそのフィジカルな世界だからさ、
いいのか、
そういいんだよ多分。あそこでさ、やっぱあのボア流れたらさ、あれこれも、
あ、そっか、そっちかみたいになっちゃうか、
そっちかになっちゃうから、あそこはやっぱさ、そのちゃんとした実在の世界だからさ、あそこのパートは、
中井戸礼一のやっぱね、フィジカルとしての存在感がね、
うん、
あの多分でかすぎたんだと思う、本当に、
うん、そうね、そうね。いや基本的にさ、多分これこの作品ってさ、レイン視点だからさ、
うんうん、
基本的にはさ、その信頼できない語り手ものでもあるじゃん。
うんうんうんうん、
で最後多分あのシーンでようやくその信頼できなさがなくなったというかさ、
うんうんうん、
あのカメラとしてそのすごい悲しいことだけど、その客観的なカメラとして初めて機能してしまったっていうところでもあるから、うんうんうん、なんかね、そのフィジカルさ、個人的にはね、あの良かったんじゃねえのかなと思ってたんですけど、
なんだろう、やっぱさ、あ、中井戸礼一だって感じがすごいするんですよ、その、
うんうん、わかるよ、それはね、すごいわかる。
なんか急に知ってたやつ、なんかそう、うん、結構なんか、レインは、なんかなんだろう、
うん、
あの、テーマとかなんか、同時代的なものは感じつつ、なんか、うん、なんか見たことねえこれみたいな感じの興奮が結構あったんだけど、
うんうん、
だからこそなんか、エンディング中井戸礼一全く知らずに読んだから、あ、見たからさ、うん、なんか、急に知ってるやつみたいなさ、しかもなんか、そこ来ると思わなかったっていうさ、
親戚のおじさん出てきたみたいな。
そうそうそう感じだったからね、そう、それは結構見たんですけど、あ、でも見たんだけど、また話もだけど、確かにでもなんか、やっぱ最後になって、なんかやっと普通の俯瞰の視点になっちゃうというかさ、
うん、
まあ、俯瞰の視点になっちゃうことの悲しさでもあると思うんだけどさ、
うん、
って感じだったよね、なんかね。
そうそうそう。うん、だからやっぱ最後のあのシーンの風景とか、そんな、そんなっていうか、全然怖くないし、
うんうんうん
うん、日常だよなって感じだしね。
うん、なんかだからでもこうその上でなんかやっぱこうあれが最後不快になって終わることによってさ、なんかその画面、自分が見てる画面の中にレインもいるけどさ、なんかどっか上からレインが見てるんじゃないかって感覚になって終わるっていうのも、なんかやっぱすごいこううまいなというか、
うんうんうん、
って感じはしたよね、なんかね、うん、なんかそう、モチーフみたいなとこだとめちゃくちゃやっぱ同時代的なものはめっちゃ感じるっていうかさ、なんか、
うん、
女子高生が自殺するみたいなこととかってさ、
うん、
やっぱ他の作品のモチーフでもやっぱ90年代2000年代あったし、
ね、あとちょっとなんか全体的に宮台感というかさ、
あ、そうですそうですそうです、女子高生、ね、援助交際、援助交際のシーンでとか、ね、なんかさ、援助交際のシーンないけどなんか援助交際感めっちゃあるんだよね、なんかね、
そうそうそうそう、
まあ、あとは渋谷女子高生っていうのが、
うん、
まあ、宮台真司っぽいよね。
そう、宮台真司っぽい感じがね。
でもなんか別にさ、宮台真司が渋谷を見つけたわけではなくてさ、
うん、
多分、まあ、そういう場所だったわけじゃん、多分、
うんうんうん、90
年代、2000年代、
うん。いや、だから、あ、やっぱそういう空気感だな、だったんだなっていうのがね、すごい、時代物としてもね、すごいよくわかりますよね、
本当に。だからなんかそれでもなんか、サビで出ちゃうけど、あの秀明のラブ&ポップとかさ、
うん、
まあまあ、そもそもが村上愛流のラブ&ポップだしさ、うん、あと渋谷っていうと、まああと、うん、あれだけど、まあ、そのシオンの自殺サークルとかもさ、
はいはいはいはい、はい、
ね、あったし、なんか、やっぱこう、まああと、まあ、狂気の桜とかもね、あったけど、
うん、
なんかやっぱ、渋谷が まだなんかこうさ、アンダーグラウンドな場所だった時っていうかさ、
うん、
あとまあ、ゴーもそうだね。
ああ、そうだね。
あれ、うんうん、最初渋谷のクラブから始まるからさ、うんうん、なんか、やっぱ、アンダーグラウンドな場所だったし、なんか、今よりちゃんと、なんか、やっぱ、ユースカルチャーの街だった頃なんだろうなっていう気はする。うんうんうん、で、なんか、って思うと、やっぱ、渋谷って本当に再開発されてってんだなって思った。なんか、あと、レインを見ることによって。
うん、うん。
うん、多分あれってだからさ、でもなんか、すごい、でも、やっぱ、あれの方っていうかさ、なんかその、多分家自体は郊外の一軒家に住んでいて、
うん、
で学校は都心の私立で、でそこに通学して帰りに渋谷寄って遊ぶみたいな、
うんうん、
で家は 帰る場所でさ、
うんうん、
だけであってさ、で多分お父さんも娘たちもそれぞれみんな東京の東京にだから行ってて、だからな
ん
かその、
うんうん、
東京での人間関係と家帰ってきてからのこの人間関係がやっぱなんかこう一致しないっていうかさ、家が本当帰ってくるだけの場所になってるみたいなさ、
うんうんうんうん、
感覚だと思うんだけど、そうなんかでもやっぱそれってすごいあの当時の感じだなって気がするし、
うんうん、
なんかあとやっぱね、渋谷ってなんかやっぱあの渋谷の感じは今はないなっていうかさ。
そうね。うん。
っていうのはなんか思ったな。なんかいつからなのかわかんないけど、まあなんか再開発されてんなみたいな、やっぱそれこそ宮下パークとかだったけど。
ね、本当ですよ。
まあ、宮下パークとあとまあ文化村がなくなって、
うん、
まあ今工事してるけど。
うん。
ねまあだとまあいろいろあるけど。思うところはあるけど、まあ、あとまあアップリンク渋谷がなくなったっていうのもやっぱり大きかった、
うんうん、
まあカルチャー的な場所なくなったもあるし、
うんうんうん、
まああとクラブでいうとあとビジョンっていうクラブがなくなったとかもあるし、 あとコロナ禍で結局あそこの丸山町のクラブも結構クラブとしては残ってるけど、
うん
うん、運営してる会社変わったりとかめちゃくちゃしてるから、
うんうん
うん、なんかねあと多分分かんないけどさ、そのセンター街歩いてて何かが起こるかもしれないみたいなワクワク感ってさ、
うん、
なくなってきてるかもね、なんかね。
そうね、うん、まああと怖い人たちもいない、あんまいないしね。
そうだね、うん、そうなんかっていう、なんかやっぱちゃんと時代感もある話ってか、だからそれは意識してたのか分かんないけど、今見るとやっぱ時代感とても感じるよね、うん、だからね、
マジで、あ、90年代感っていうね、本当に。
いやだから、それで言うとさ、いやなんか、エヴァほどじゃないけどさ、やっぱこう、作ってる、うん、あとインタビュー読んでて思ったけどさ、
うん、
やっぱり、ね、作ってる人たちが、やっぱみんなね、レイン好きなのよ、なんかやっぱ。
あ
なんかおじさんたちがみんなでなんかこう、レインってキャラクターなんかめでながら作ってる感じはめっちゃするさ、あれだった、なんか。そう、なんか小中千秋はね、
うん、
なんかちょうど今は分かんないけど、なんかそのドールを作る趣味があったらしくて、
うん、
なんかレインのドールを作ったっつって、レインのドールの写真がね載ってるんですよ、これ載ってるんですけどね、こういう、
あ、レイン、ちょっとすげえな
っていう、なんかそんな感じでしたね、なんかね、
うん、
そう、でもなんかやっぱやっぱレインの部屋の描写とかすごい好きだったんですよ、やっぱどんどん変わっていく感じだね、本当
に。あ、はいはいはいはいはい、
そう、なんかだからさ、って思うとやっぱサマーウォーズとかでさ、
うん、
なんかやっぱすごいこう、で細田守がさ、なんかそのアングラだなものだったネットイメージみたいなのをさ、
うん、
なんかアングラっていうか、なんかそのなんだろう、危ないものだったネットイメージみたいなのをさ、なんかこうポジティブなものに変えてったみたいなのはあるよね、多分アニメで言うと。
そうね、うんうん、
だからデジモンがあって、で劇場版があって、僕らのウォーゲームがあって、うん、でサマーボーズがあって、
うんうん、
でね、なんだっけ、 竜とそばかすの姫があってっていうところでさ、うん、なんかまあずっとその、まあ、ネット空間をまあなんか描いていって、でなんかそこでなんかなんだろう、その他人とつながるみたいなことをさ、
うん、
ポジティブに描こうとずっとしてたよね。
うんうんうん、そう、やっぱそれは子供がいていい場所になっちゃってるからね。
うんうんうんうん、でなんかそこで育まれるコミュニケーションとかつながりみたいなのさ、
うん、
なんか、うん、描いていたけどどうなんだろう、今なんかちょっと自分で言い出して、でもなんかサマーウォーズってさ、なんかそのネット空間でのつながりの話の手前でさ、なんかめちゃくちゃさ、そのネットつないでるやつらのさ、てかネットつないでるやつらのそのさ、ネット空間のつながりの話でもあり、ではありつつさ、
うん、
なんか基本的にさ、なんかもうその、あの、そのか、このレインで書かれたようなそのさ、家族関係が希薄になっていくとかじゃなくて、むしろもう血みたいな、もう血で繋がってるからみたいな
さ。いや、サマーウォーズはさ、あれじゃない？あの、ネット空間が資本主義化される。
あ、まあそうだね。
過程じゃない？だから、そのもうさ、しこしこ、反抗してたわびすけおじさんをさ、強引に引っ張り出してさ、おい、ちゃんと社会化しろ、あの、ちゃんとみんなと繋がりなさいって言ってさ、はい、じゃあ、頑張りますみたいなさ。
わびすけおじさんぐらいだよね、レイン的な人物はね。
そうそうそう。それをね、あの、公共空間に引っ張り出したっていうね、ちょっとかわいそうなことをしてますよね。
確かにね。まあなんか、だからでもすごい、こう、そう思うとなんか、こう、攻殻機動隊レイン、まああと、俺、個人的には間に電脳コイルとかあったりするんだけど。
はいはいはい、はい、うん。
で、なんか、挟んでった上で、なんかこう、なんだこう、細田守とかによってなんかこう一般化していくっていうかさ、ネットが、
うんうん、
って感じはなんかすごいしたね、なんかね、
うん、いや、あれだよね、やっぱ、あ、まあ2ちゃんとは言わないけどさ、うんうん、2ちゃん的なものがさ、インスタとかさ、
うんうんうんうん、
になったみたいな感じするよね。細田がインスタみたいな感じちょっとするよね、なんか、
うんうんうん、いや、なんかまだなんかそのネットの現役だっな、その現役って、あの、元の液体の方の現役だったものっていうのが、こうなんか飲みやすくなっていく感じっていうかさ、の、なんかやっぱ過渡期だったんだな、なんか自分の、なんかこう、少年期から、なんか、青年期ぐらいまでってそうだったんだなっていうのは、なんか改めてなんか、レインがまさにその現役っぽい時の話だからさ、そう、なんかそれはすごい、思って、でもなんか出てくるツールとかもさ、なんかあのタッチパネル式のスマホみたいなのでやり取りとかしてさ、
うんうん、
そう、なんかあの多分この時ってまだピッチとか、
あー、いや、でもガラケーなかった、
まだ
ギリないか、
うん、
あった気は、あれでも2000年入ってたかな
ぐらいよね、なんかね、
うん
うん、だからなんかこうすごいなんかギミックとしてもなんかすごいやっぱ先取ってたんだなって感じが、
うんうんうん、
そうするし、そうね、なんかあのマウスじゃなくてなんかもう最終的にはなんかもうこうなんかよくわかんないもんがさふわふわふわふわ暗い画面のところに浮いててさ。なんかでもやっぱあのちょっと部屋開けたら明らかになんかもうこう、いや、なんかどういう仕組みか分かんないけどなんかもうやばい空間になってるっていうのはちょっとあれちょっとクトゥルー感があってよかったですね、あれなんか。
あ、そうですね。やっぱあのホースとかさ、
う
ん、ちょっとクトゥルーっぽいよね、
そうそう、
なんかあの配管とかね。
なんかボコボコボコボコなんか液体が、だからもうあれはね、だからほらやっぱあのサマーボーズでさ、
うん、
あのなんか氷をさ、あの、うん、パソコンの周りに立ててやってたけどさ、まあああいうことですよね、
うん、そうですよ、
そう、なんかだからなんか途中で車から降りてきてからは怖くないんだけどさ、
うん、
あそこのなんかあの2人組がなんかずっとこう車、家の前に車が止まっててさ、はい、なんかそこから赤いビームみたいなのがちょっとこう、うん、出てるみたいなのが怖い、マジで本当にずっと怖いよね、マジでね、
うん、
あとなんか、
ね、いや、あのマスクみたいなの謎だよね。
そう。あと怖かったので言うと、
うん、
2話くらいまでなんかちゃんと、うん、死んだヨーダチサっぽいものが出てくるんだけど、
はいはいはいはい、はい。
なんか出てくるときに、なんか顔がさ、なんかこう、全部の表情がなんか常になんかこう、投影されてるような感じでゴワゴワゴワゴワなんかこう動きまくってるのが近づいてくるとかめっちゃ怖かったし、なんか歩いてたらいきなりすれ違った人がふって消えるみたいなのとかって、なんかね、あ、本当に J ホラーなんだって感じだった。
本当ね、 J ホラーですよね。
そう、だから直接襲いかかってくるってマジでないで、そんなね、あのマジ最後のなんかあのエイリーがさ、なんか、
うん、
あの
実体化するところ
ぐらいだよね、
うん
うん、あそこめっちゃ鉄男っぽかったけどね。
あ、そうね、鉄男だったね、フォロ
ー、アキラじゃんアキラじゃんと思ったけど、うん、そう、そう、なんかだから他の作品もちょっと連想しつつ、なんか、
うん、
ちょっと全然やっぱちょっと違うもの見てるなって感じは
しました。
そうというね感じ。なんか他ありますか？
いや大丈夫です。いやでもめちゃくちゃ面白いですよね、本当に。
なんか多分でもこれなんかね、あの、うん、なんだろう、これ今回偶然見たんだけど、多分なんかなんか、
う
ん、サブカルなら本来通っておくべき、
うん、
なんか筆、うん、筆読のでクラシックの一個、多分俺が見てなかったやつの、
うん、
をなんか今回見ただけで、多分なんかなんだろう、うん、あの、え、見てなかったのぐらいな感じなんだと思う、多分。
そうね、うん。うん。僕、山田くん絶対見てるんだろうなって思ってましたもん、
だって。見てなかった。だから、だから結構、だからそう、なんかレインとか見始めてから街中歩いてるとさ、うん、だから今ちょうどなんか古着とかでさ、なんかあの、
はいはいはいはい、
アニメキャラが、
うん、
あの、アニメって今なんかイケてるみたいな感じあるんですよ。
うんうん、
なんか、その、90年代2000年代ぐらいのアニメのキャラクターだから、遊戯王の T シャツとかさ、なんかな、ナルトの T シャツとかめっちゃあんだけど、なんかあのレインの T シャツ着てる人ちょこちょこいるもん、ね、
あ、本当、うん、マジか。
そう、昨日立川で見かけた。そうので、
まあでもその人が元ネタを知っているかどうかは分からない、
分かんない、そう、でもなんか、だからもう、でも完全にクラシックだと思うんで。
うんうん。
そう。でもなんか見てない人マジで見た方がいいと思う。
マジで見た方がいい。
超面白い、マジで。
うん。
メイン。はい。これほんと面白いし、あの、やっぱね、あの、やっぱ、イニシエのやっぱね、部屋のね、テレビで電気消してテレビ見るスタイルで見るのが一番いいと思いますよ。
うん、いや、あとね、やっぱ、液晶テレビじゃダメな
のよ。ブラウン管だよね。
っていうか、やっぱさ、アスペクト比がさ、うん、やっぱ、あの、横でさ、トリミングされてるところが出ちゃうとさ、うん、あれ良くないよね、やっぱり。
画面いっぱいに、もう、レインっていう形になるのが一番いいよね、
うん、
だからね。
そうそう。うん、
そう。だからそれ多分、リングとかもあるんだろうね。
そうね、うん。
アスペクト比、ちょっと、上にさ、黒い子をさ、黒くなってるとこから貞子出てくるとちょっとなんか窮屈だよね。
窮屈なんだよね。
ちょっとね、そう、正方形のブラウン管テレビで見るのがメインおすすめ、うん、でもなんかやっぱね、で、できたらやっぱ夜見るのがいいと思うし、なんかやっぱその、うん、こう夜テレビだけの明かりしか部屋にないみたいなさ、
あ、そうね、
で、
う
ん、見るとそれも本当当時なんかでも深夜放送で見た人まあ、すごかっただろうね。なんかマジ、ね、何って感じだよね。なんかね。
うん、
そう、オープニングのマジプレゼンで、プレゼンタイム、ははははってマジでなんか、そこも怖えんだよな、なんか、
うん。
なんかめっちゃ流暢な英語の発音なのにさ、
うん、
カタカナで出てくるしさ、
うん、
え、何みたいな。感じ、うん。はい、ちょっと見てない方。なんかね、ユーネック以外はアマプラとかでも見れる。
うんうん、
からそういいと思います。はい、じゃあそんな感じですかね。
はい、
はい、ということで、本日は相手は私山田と
高島でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。